リフォルニアの最西端ポートレーズからイラテンと
宮岡がお送りする
ピコピコ
キャスト。風が強いわ、霧は深いわ。東大森って大変なんだなって。まあゾンビ来た時にちょうど
良さそう。があれば
食料ないしな。
まだポテトチップがあるそれぐらいしかない。
でもあれだね、ここで船をね呼べたいと思います。
魚を釣れる
よね崖すごい降りなきゃいけないけど
危ない。回復する体力より減る体力の方が
多い。はい、というわけでいつもの通り、自宅に帰ってきてからお送りするポッドキャストですが、まあ今日行った東大はもうちょっとゾンビが
出そうな、
出そうっていうか、なんかゾンビが発生した世界で、まあいかにも立てこもりそうな僻地にあるような感じだったな、
うん、そう。300段の階段の先に降りていくと、灯台があって、
うん、あ、階段にちゃんとね、ナンバーが打ち合わせて、あ、偽りなしなんだなっていう、
そうそう、だから報道になった時には、うん、その階段から来るのだけ防いでればとりあえずいいから、断崖絶壁だから周り
は。いや、多分レベル何度が上がっていくと崖からも
多分登ってくる、
ね、登ってくる感じなんかあの発電機、ディーゼルで動かす発電機とか、ああいうのがあるのがね、なんかゾンビの世界ってさ、もう電気ガス水道止まっちゃってインフラ立たれてる世界でさ、やっていくっていうとかが、バイオジェネレーターとか
強い、非常用の発電機と、
うん、で発電機動かすとその音でゾンビがわーって合図のようになっていくるってお約束
ね。レフト4デッドおなじみのシリーズ
で、今日は久々に原点に立ち返ったゲーム系ポッドキャストということで、話題の最新作。最新作
でもない。
の、The Last of Us という、どこが出してるの？ Naughty Dog という、
前回、
Uncharted とか、また大評判な。
うん、じゃ全部多分大評判じゃない。ジャック&ダクスターやってたこれはまあ、そう、全世界的にっていうじゃなかったけど、うん、ジャック&ダクスターから、うん、そのアンチャーテッドになってからなんだろうね、
うん、
誰しもが認めるトップスタジオの仲間入りをしたって感じが俺の印象ではあるけど、
うんうん、で今回のザ・ラスト・オブ・アスは、そのゾンビ世界でおじさんと女の子のの二人をメインに、まあ、サバイブしていくっていうのが、まあ、お話なわけですが、まあ、それをやって。
これは多分3週間くらい前にクリアしたのかな、うん、10前かな。発売日に始めて、
うん、
10日ぐらいやってたっけ？ 2 週間くらい作業はするんだけど、
うん、
10営業日ぐらいで作業する。ちょっとずつ
営業日とか人月換算
ちょっとずつ進めてた気がするけど、
うん、
まあ最後はなんだろうね、こういろいろ思うところがあったって感じが、
うん、まあ今日はちょっとじゃあね、まあ、ネタバレはありで、
ありで
ちゃんとこっち、うん、がっつり語っていこうかなと思うんですが、うん、まあ、その。
じゃあこれ、
うん、
宮岡さんは、
うん、
なんか10分前ぐらいにクリアしたんでしょう
か？クリアしたて、そうね、徹夜でクリアしようと思ったんだけど、つい、その、テレビとソフトがちゃんとプレイできる環境が整ったのが、3日前ぐらいだっけ、うん、そっから始めて
やっと、夜中に近くね。
やっとクリアして、まあなんか、まあ、なんだ、プレイ時間、10時間から十数時間って聞いてたんで。
大丈夫
ですか？まあ、その、うん、まあ、まあ僕だったら、1日クリアできるなって思って、徹夜でやろうとしたんだけど、 あ、もう途中で眠くなっちゃって。ってのもあり、で、今度はあとね、続きやるとするとさ、夜以外だと昼間だとさ、
昼間は無理だ
よ
ね。
子供が、ね、うん、まあ、伊賀藤さんうちの4人の子供がいて、さらに大人のエメン君っていうのも来るので、で、誰、この5人のうちの1人もガレージ、あ、今、別室のガレージに僕滞在してて、そこで、そこにテレビとゲームを持ち込んでプレイするっていう環境なんですけど、まあ、そこに子供が1人も来ないという状況がほぼ皆無というか、で、1人来ると、もうゾンビのように、次々と、次から次へとやってきて、なんかもう、そうね、いつの、もうなんか、お話のさ、声とかも全く聞こえないです。必死に字幕を追おうとするんだけど、ねえ、これ何これ何っていうのを質問が。僕の方が聞きたいのに。
ねえ、そう、だから。
だからもう、なんだろうね、もう、文字と声情報を諦めて、もう、なんというか、その、お決まりのお約束的な演出のパターンと、その、ね、表示されてる画面だけ見て、あ、もうこういう話なんだろうなって思いながら途中進めてったりっていうのがあって
ね、マウント&ブレードなかなかできないでしょ、こういう環境だと
ね、っていうかまあこんだけ子供いてね、仕事して帰ってきて、マウント&ブレードね、あれこのポッドキャストで言ったっけ、言ってないか、やっぱその初めてスタートしてから面白くなる、エンジンかかるまでに、うん、まあ1時間はかかるタイプのゲームだから、
あと30分くらいやったのかな、もう30分くらいやったけど、うん、まだエンジンかかってないから
、ね、意外に面白そうじゃんこれって、
そうそうそう、それは思った、うん、それは思った、
まあでも指摘されて、スキルとさ、まずあれか、属性値、アトリビュートと、アトリビュートがストレングス、アジリティ、インテン、イント、うん、カリスマって4種類あって、そんな、アトリビュートの値に応じてスキルを割り振れるっていう風になってるんだけど、まあ、どのアトリビュートかどのスキルに対応してるかぐらいはちょっとグルーピングしときやろって言われてさ、あ、確かにそうだなって。もうなんか羅列でしかなくてさ、これは本当に初めてやる人、全く分からないじゃないよ。
まとめてくれよ。
でももう慣れちゃってるからさ、もう俺でいいんだけどさ。
まあ、2で仕切りに行
く。仕切り。でもなんか、ああいうのさ、まとめちゃうとまとめちゃうでさ、なんかプレイするのちょっとかったるい感じもしない。なんか、ここの、まず基本の属性値上げて、そこから、まあ、スキルツリーになっててさ、ここを伸ばしていくみたいな風に。いう風にやるとさ、なんかちょっと義務感みたいなのを感じちゃうっていうのもあって。うん、
まあ、羅列とどっちがいいか。
まあ、どっちがいいか。まあ、まあ、その話は置いといて、
まあ、子供に阻まれやすいという話。うん、まあ、だから夜中集中して、進めて、うん
うん。で、そうね。うん。まあ、でも、ラストオブアスだったら、まあ、ギリギリ、毎日1時間やっても、まあ、続けていけるタイプのゲームだな、っていう感じだけど。まあ、それでやっていって、やっとクリアして。まあ、どっからかとかな。まあ、その一つ、定番のね、その、ゾンビアポカリプスな世界っていうところでありながらも、まあ、やっぱおじさんと娘さん、父と子みたいなところ、うんの、設定では、バイオショック、インフィニットの、とこに、まあ、ちょっと対比的だなと思って。
ね、あっちで、フォーラムとか売ってないけど、確かに、結構、
うん、
結構、
うん、
類似点が多い。
ね、そうそうそうそう。すごい、やっぱり、意識される、プレイしてると。バイオショックの方ではこうだったけど、ラストオブアスは、こうだなって、
うん、
うん、いろいろ感じて、あれだね、ラストオブアスはまず最初にさ、何も前知識なくてメインビジュアルぐらいしか、おじさんと娘さんの2人のメインビジュアルぐらいしか前知識なかったんだけど、始めた時にさ、なんか女の子を動かすじゃん、
うんうん、
で、あ、 これがおじさんが連れてく女の子なんだなと思いながらプレイ して、あ、なるほど、おじさんの方じゃなくて女の子を動かすんだと思って、そこで結構感銘を受けたんだよね。
うんうんうん、
で、なんか女の子はさ、その、なんだろうね、その、最初はお父さんの誕生日祝ってあげてさ、で、夜中目が覚めるとさ、なんか街中で爆発とか起きてて、ね、ニュースもなんか途中で切れちゃったりして、
うん、
で、真っ暗な家の中で、ダーってパパ探して、
うん、
ね、それで、なんかさ、アナログスティックで動かしてさ、うん、ちょっと身をすくめるみたいな、うんうんうん、本当に怖がって動いて歩いてるの、ね、あそこでかなりぐっとわしづかみにされて、ね、そっからお父さんが家の中入ってきて、もうここは危険だ、逃げろって言って、
うん、
一緒に逃げて車に乗って、今度車のライドで視点だけ動かして、
うん、
その街中の状況も、大変な状況になってるっていうのをもう本当目撃するっていうところもまたすごく、その操作と、イベントと感情っていうものがかなり合致して、すごいよく見れてね。あそこ、まあその360度見れるけど、当然見れないところもあるけど、まあ、なんかね、まあそれだけもうとにかくどこ見ても大変な状況が起こってるっていうのがすごいよく分かるし、うんうん、で、まあネタバレの話、ネタバレでいくと、まあその女の子は結局死んじゃって、これ最初なんだっけ、
そう
撃たれちゃって、で、そっからいきなり20年後
そうだね、
あれだよね、マラソンマンって漫画もいきなりなんか20年後みたいな。ごくごく狭い話で申し訳ないんだけど。なんかマラソンマンどんな話だったっけ、
マガジンのやつ、
マガジンだったかな、これから行くぞって、確かそれもお父さんかなんか、お父さんだったかな、息子だったかな。なんかその、全然話覚えてない。なんかおぼろげに話で、思い返すと、多分ちょっとお父さん、一旦、一線を引いてたマラソンランナーなんだけど、
うん、
だんだんこう息子に叱咤されて、うん、トレーニングを積んで、マラソンするぞって、だんだんこう、で本番を迎えて、うん、さあ行くぞってとこで、いきなり20年後みたいな感じだった。なんか、確かそのお父さんがそこで死んじゃったとかがあって、息子は成長した後
の話。
そうじゃない。まあ今言った話ももう全然嘘かもしれない。ただそのいきなり、この、これ、なんかその、下積みして、これからってところで、それが、そこでもうなんかアクシデントが起きていきなり飛んだっていうのが、すごい印象に残ってて。
そう、だからその、俺は、だからそのゾンビで、娘が死んでって言ったら、もう、娘が生き返っちゃって、
うん、
ゾンビになっちゃってどうしよう系かなと思ったんだけど、そういう部分全くなく、
うん、
いきなり20年後っていう。
うん、
まあ、なんだろうね。あ、これきっと DLC で保管されるんだろうなって思ったけど。
まあ、で、20年経って、今度はおじさんの方を動かすようになって、そこで初めて、あ、ここから本番なんだっていうか、まあ本番なんだって思うと同時に、まあちょっとがっかりしたっていうかその、
うん、
まあ普通に男の主人公で銃使って
戦ってる
っていうので、ただやっぱその、そこまでのオープニングのさ、なんか無力な女の子がお父さんに連れられて、
うん、
その傍観していくっていうのを操作するってとこが、まあやっぱ新鮮でいいな。
うん、あの世界にさ、
うん、
こう、グッていきなり最初に、
うん、うん、
入り込ませる、
うん、
上で、
うん、
その女の子の立場に立たせるっていうのは、
うん、
そのすごい俺も、
うん、
なんて見事に掴まれた、
ね、
ああすげえっていうか、どこ見てもそのなんていうの、世界がおかしいことになっちゃってて、
うん、
っていうその対比もすごくてさ、その真っ暗な部屋でさ、
うん、
お父さんを探して家の中をこう、うろうろうろうろしてるとテレビがついて、テレビが、
うん、
ニュースを映してると、そのニュースも途中で書き消えちゃってってさっき言ったような感じになってて、なんかおかしいことが起きてるんで、
うん、
で、街の方が火の手がたくさん上がってて、って、
うん、
で下に降りてったらお父さんが、やばーって入ってきて、
うん、
ていうふうに、その静かな真っ暗な家の中から一転して、
うん、
車で外に逃げるっていうともう大変なことになってて、
うん、
その中をもうむちゃくちゃな運転で切り抜けていくっていう、
うん、
といつもの街がもう完全に地獄と化してて、みたいな、
あそこ逃げてく、車で逃げていくあたりもさ、なんか、まあもうほとんどイベントムービーとそう変わりないような感じなんだけどさ、うん、それでもやっぱすごくもうインタラクションしてるっていうか、
う
ん、自分でそこに動かして入っていってるっていう感じ。
そうそうそう、さっき感情と俺が一致してるって言ったけど、うん、多分そういうことだなと思うんだよね。
う
ん、ね、なんかあの状況になったら、もう見ることしかできないっていうね。
う
ん、
そうそうそう
そ
う、
それがすごい、ハマってる感じがする。
うん。で、20年後になって、今度はお父さんになって、あ、お父さんの設定ってさ、なんだ、もう最初の時点で、
うん、
あの14、5歳の女の子がいるってことは、
うん、
もう35ぐらい、うん、早くとも、若くとも35ぐらい、で、さらに20年後、もう50過ぎだよね。あら、50過ぎのおじさん、こんなに頑張れるのかなって。もうちょっとなんかさ、疲れて腰をトントンって叩くような、まあそ
う。あ、でもあの世界で生き抜くことで、うん、そういうふうに鍛えられたのかもしれない。
ああ、そうだね。その20年の空白っていうのはさ、うん、まあその後のゲーム中で、徐々に、語られるっていうか、
うん。
うん、主人公の口でちょこっと言われたりとかしてって。だから、20年後っていうのはすごい唐突で、いきなり何があったのって感じなんだけど、まあやっていくうちにだんだん、なんかまあいろいろあったんだなっていう、
うん。
うん、わかるようにできてるなと思って。で、まぁ、あ、ちょっと、英語だったり、子供たちが騒いで聞き取れなかったりっていうのもあって、まぁ、あ、そこまでよくわかってないんだけど、あれはね、闇商人
の組織
で働いてって言って
、あの日を模してるグループの、そのトップの二人が、
うん、
あの女の人とジュエルっていうその主人公の。
うん、
ただその大きいグループとあまりつるんでなくて、
うん、
もうちょっとなんていうの、あの独立してる感じ、
うん、まあ、あの辺ももうゾンビものでは、まあ、定番というか、ゾンビ自体が脅威ではなく、まあ、ゾンビはもちろん脅威であり続けるんだけど、その生き残った人類たちの間で派閥争
い、うん、残された資源を巡って、うん、っていうのももう一通り終わってる感じなんですね、
う
ん、
そうだね、そ
のログとか見ると、
うん、
締め切ってるんだけど、人間が来て、
うん、
襲ってくるから、
うん、
隠れてるんだけど、一件ずつ今調べてて、うん、もうすぐうちの番だって、駆け置きが残ってたりとか。
うん。20年ね。
で、だから、その世界に入って、20年後になって、
うん、
最初に、すごい世界が、よくできてるなって思ったのが、
うん、
設定がさ、
うん、
曖昧じゃないから、
うん、
大きさがね、その、荒廃した世界にさ、
うん、
説得力がすごいあるなと思ったんだよね。ゾンビの災害が起きて、
うん、
人々をその安全な区域に囲い込んで、
うん、
でもその安全な区域さえも、最終的には、隔離ゾーンさえも最終的には朽ちていってるっていう。
うんうん、
で、ほとんど残ってないっていう、その安全なゾーンが。
うん、
で、その逃げなきゃいけないっていう、あの女の子でプレイした、
うん、
あの混乱、
うん、
っていうのがあったんだろうなっていうのが、そこかしこにその、うん、あれが見て取れて、例えばスーツケース、家の中に転がってるんだけど、
うん、
持っていけるスーツケースは多分数個しかない状態で無理やり行ったんだろうなっていうのが、その書き置きがね、
うん、
まあ恒例の、うん、恒例っていうか最近のゲームによくある、
うん、
書き置きを読めるんだけど、書き置きとかにも書いてあるし、
うん、
実際その 一番最初のオープニングで見たような感じから推測できるっていうかさ、
うん、
でその隔離ゾーンとかも、
うん、
そのスーツケースがいっぱい捨ててあるんですよ、その外周りに、
うん、
あれもだから持ち込めるのは1個までとか2個までとかって言われて、うん、多分その周りに位置捨てざるを得なかったんだなとか、
うん、
部屋のところに、
うん、
持ってけなかったものがいっぱい散らかってたりとか、だからキッチンとか割とそのまま残ってたりとか、
うん、
洋服が散らかって、その棚が開けてあって無理やりこう、入れたんだろうなとか、
うん、
なんかその設定に説得力があって、うん、それがアートで表現されてて、
うん、
それがさらにオープニングの、あの混乱したプレイと繋がって、
うん、
すごくその説得力を感じるんだよね。
うん、やっぱ昨日のキコキャスで話してたさ、あの、ピクサーのさ、背景作りも、すごく現実味を増して、リアリティに増してってるっていうの、まあどうしてなのっていう、エミさん言ってたけど、やっぱその背景で物語を、ものを語るっていうのがすごいよくできてるなって思って、まあそこもまたバイオショックと対比的っていうか、バイオショックはさ、もうなんか、書き割りのエンターテインメントみたいな、まあ、なんだろう、まあ、あえて書き割りにしてるみたいな、その、なんだね、東京じゃん、まあ、ディズニーランド的世界っていうのってさ、なんか、そういう汚しとか入れるようなリアリティじゃなくて、あくまで書き割り的な、綺麗な、あの背景っていうのがあって、まあ、なんかそこの、ラストオブアスの方だと本当に汚れて、朽ちて、っていうその20年間があるんだな、みたいなのとか、その当時のシチュエーションっていうのが、垣間見れるっていうのが、まあ、そのお決まりの日記のログとかだけではなく、すごくその背景の部分で説明してくれるなぁと思って、そこはやっぱ良かったなぁ。よかった、そうね。あとはなんだろうね、その、やっぱそのメインビジュアルとかさ、その、親と子っていうような、子供がやっぱりすごくキーポイントなところだなと思って、まあ、いきなり最初、その子供を殺されて失ってしまうっていう、主人公の立ち位置から、で、また物語が進んで、その、ゾンビに噛まれたけど、ゾンビ症が発症しないという特殊な体質の女の子を預かることになって、また子供を今度どう連れていくかっていう、そこの作りで、なんかその、進んでいくとさ、いろいろ、なんか、また別の子供に会ったりとかさ。
別の親が連れてる。子供か、お兄ちゃんか。
お兄ちゃんな、あとなんかその家の中にさ、子供部屋が結構多くあったりとか、ここで、まあ今物語ってるなって、なんかさ、僕の隣で見てた、伊達さん、次男がさ、早く次行って次行ってとか言うんだけどさ、いや、僕はそのデザイナーがもう、成果を込めて作った、ここでこういう子供部屋があって、で、このまま暮らしてて、こういう平和な世界が、もう脅かされてしまった、もう亡くなってしまった世界なんだよって、教えようとしたんだけど、まあ、なかなか難しいだな、っていう。
なんかね、その、まあ、ボストンからスタートするけど、その家の中がさ、リアルだから、探索がさ、はかどるっていうかさ、わかりやすいんだよね。前、チラッとそう言ったけど、まだベッドルームもう一個あるはずだなとか、まだ2階のバスルーム見てないなとか、で、その、なんていうの、その徹底的な作り込みで、やっぱり、こう、徐々にこう世界に没入していってるんだよね。なんか信頼感があるっていうかさ、裏切られない、ね、ちゃんと。途中でなんていうか、ボロが出るさ、なんだ、これ別に関係ないんだとか、ここは違うじゃんとか、そういうのがあんまりなかった。裏切られることが少なくて。
なんかさ、その一番最初のさ、 女の子を動かすとこでもさ、
うん、
あのお父さん探して暗い家の中を歩いていくんだけどさ、まあ、街で火の手が上がってるからさ、その窓の外を見ようとするんだけどさ、あのすぐそこにベランダの、ベランダというか、
うん、
テラスのとこにさ、あの青いクーラーボックスが置いてあって、
うんうんうんうん、
あ、これ伊達美さんチームあるクーラーボックスアメリカ人必携みたいな
必ずある1個しかない家だって少ないと思うよ、多分2個3個って必要だから
。あ、そうそう、なんか伊達美さんちは冷蔵庫1個だけど、なんか隣の家だと2個3個、
あ、そうね、
冷蔵庫は2個3個あるって、
冷凍庫だけのやつとかね、
うん、肉だけ保存するようにそうなんだ。クーラーボックスはやっぱそのキャンプしたりとかね、
ピクニック行ったりとか、うん、あとサッカーとか野球のチームに入ったりすると、
うん、
持ち回りで飲み物持ってったりするから、うん、そういう時に持ってったりとか、うん、まあ使う、すごい使うからね。
そうだから僕はその外のさ、火の手が上がってる街の様子よりも、うん、そこにあったクーラーボックス釘付けになってアメリカだったら、
うん、
だから、やっぱね、そういうところで、ね。で、なんだっけ、子供の話、ね、やっぱなんかその子供を連れて、全体的にロード分岐みたいな感じで、
うん、
なんかまあ、いかにもな、まあ、特に印象的だったのは、別の、そのお兄ちゃんと弟、ちっちゃい弟と出会って、4人で行動していくうちに、そしておもちゃ屋を通り抜けるところでさ、
うん、
男の子がおもちゃを欲しそうにして、
うん、
手に持ってるとさ、もうお兄ちゃんが、そんなん置いてけって言って、うん、でもまだ、カバンに空きがあるからとか言うんだけど、うん、そんなもん、やっぱ入れる余裕がないって。で、その横で、現実では、板谷さんの、4歳の娘さんが、
うん、
ねえ、おもちゃ買って、おもちゃ買って、もうさ、もう廃墟のさ、ボロボロのおもちゃ
なんだけど。あ、ゲームなの？ゲーム
なの？ゲーム
な
の？ねえ、これおもちゃ欲しいって、そう。
じゃあ、あれは、その人の取るなって言うんだよね。お兄ちゃんがしつけてんだよね、弟。うん。だからそれも、多分ジョエルとビリーが一緒に行動するに、の信頼に足りるっていうさ、足るっていう、多分判断の一つになったんだよね。まだモラルを保ってるっていうさ。
あ、そう、モラルがやっぱすごいね。
で、ジョエルっていうその主人公の方は、もっと、その20年後のその、荒廃した世界に危機したモラルを持ってて、基本的に危なそうなことは、危なそうなやつは全部殺すとか、使えるやつは何でも利用するとか、っていう、甘くないやつだから、で、それもだからきっとね、俺はその、アンチャーテッドの時にさ、無限枠エネミーを殺しまくる現代社会で、主人公がどうなの、っていう、まあお決まりの批判があるのね、アンチャーテッドシリーズで。まあ戦闘がつまんないっていうのを揶揄しつつも、別にリアリティがあるって言われたいはずなのに、何百人もね、人殺しをしている現代社会で、もう結果っていうのはどうなの、っていうのに、ちゃんと答えが出てる。そこはだから、その世界では殺さないと殺されるから、自分の身を一番に考えるなら、相手がどんな奴だろうと、とりあえず殺しとくっていうのは、正解であるっていう意味で、納得はするね。自分の倫理観とかと一致するかどうかさておき、で、それを、自分の倫理観をさ、なんていうの、代表して、どっちかってその連れてる女の子のエリーなんだよね。で、エリーは、その、隔離空間で生まれ育ったから、外を知らないんだよね。
そう
ね。で、その、連れてる、さっき言った、出会う兄弟の弟も知らないんだよね。隔離空間の中しか。
そうそう、年齢設定がどっちも14歳で。
そうそう。
だから、20年後の世界っていうのは、もう、ゾンビの大発生が起きてしまった後で。だから、それ以前の、日常の世界を知らないで育った子供なんだなって、それで分かって、ね。
そう、それで、俺がさ、最初にさ、まさかこれで泣くとは思わないと思って泣いたのが、エリーっていう女の子は、14歳の女の子は、言葉遣いがものすごい汚いの。 普通の社会で、今の社会で言ったらもう本当に白い目で見られるぐらい、汚い言葉を人の前で使う。
うん、
でも、その隔離空間の中、ゾンビが発生して6年とか何年とか経って、生まれ育った子供に、で、アメリカってさ、その、子供に対するさ、その、保護感とかさ、大事にしなきゃいけないとかさ、そういうのはすっごく強いからさ、子供の前で、汚い言葉使って絶対ダメなの。ものすごく厳しい、子供の前じゃなくても、気づかずに、公の場で汚い言葉使ってると、注意し合うぐらいなのね。だから、その、そういうアメリカで、あの女の子の、しかも女の子の前で、汚い言葉を平気で使う社会、世の中になってしまってるんだって。いうのが、俺はものすごく、そういう社会だっていうのはすごく分かったし、しかもそのエリーっていう女の子はそういう社会で育ってしまって、それが常識になっちゃってるっていうか、それが間違ってるなんて思いつきもしないというか夢にも思えないんだよね。周りの大人は全員そういう言葉遣いで、そういう、もともとはすごく厳しい、そういうことに絶対厳しいアメリカで、そういう社会になってしまって、それがおかしいということすらわからないまま、汚い言葉を平気で使う女の子に育ってしまってるっていうさ。
その日本語版とかだとどうなんですかね。
なんかそれ気になって、聞いたんだけど、やっぱり、なんていうの、綺麗なさ、景色見てさ、ファークって言うんだけど、日本語だとすごいとか。
イカスとか、そうい
う。あるけど、でもやっぱり、その、汚い記号を日本語に置き換えてはないみたいな。クソ綺麗だなとか言ってないみたいなのね。でも、英語ではそうなの。俺はその年の女の子がその言葉を人前に平気で使うってことにものすごい衝撃を受けたし、それの一言だけで、どれだけその世の中がおかしくなったかっていうか、今のこの常識と比べておかしくなってるかっていうのが分かって、すげえと思ったんだよね。
そこまでは分かんない。
そう。だからそれを言葉遣いっていうのはすごくポイントだなと思った。日本語でどうやって訳すか、ちょっとよく分かんないけど、まあ、ちょっと聞いた感じだとあんまり、うまく訳されてないっぽいけど、あえて外したのかもしれないよね、その年齢制限とかがあるから。18歳以下買えないゲームになっちゃうと困るから。
あとはなんだろうな。あとは、あとなんかあったっけ？
あとね。いや、ゲームメカニックだと思った。だからバイオショックはさ、もう、拾い食いが嫌になっちゃうし、マルチプレイのためなんだろうなっては思いつつも、マルチプレイなかったんだ。そうだ、バイオショックはないんだけど。
でも今出てる DLC だとさ、なんか戦闘に特化してて、
そうそう、結構遊べるみたいな。アリーナモードね。でもそのビガーの数は多すぎるし、あと、そのギアの数も多いし、あんまり活かされてないから、なんかあんまり、うまくゲームメカニクスが、ゲームデザインと合致してないような感じなんだけど、ラストバースは、なんだろうね、まあそんなに複雑では、まあ、ない。
まあ僕はちょっと途中で、あれ銃の種類多すぎんじゃないかなって思ったりしたけど、でもバンショックインフィニットに比べたら全然、すごい面白く遊べる。基本がステルスだから、まあ、やってるゲーム、自体はだいぶ違うんだけど、あれステルスなんだけどさ、なんか要所要所でさ、結構敵全滅させないと進まないっていうのって結構ある。あんまりやりた
くない。多分あると。
なんか、まあ、避けて通ろうとしたけど、もう殺さないといけないっていう。なんかまあそこも結局ストーリー的に、そうせざる、そう仕向けられてるっていう感じで、なんかなと思うんだけど。だから、で、まあ、そのゲームメカニクスについては、まあ、そうね。 うん、やっぱステルスは好きだからさ。天中大好き。耳はど、耳を澄ませば、うん、耳澄まモードは、なかなか好きや。
うん、
あれ、上級者モード、一番難しいモードだとあれを使えないんだっけ。あれ、ちょっとチート性能だから。
あ、そうなんだ。
ちょっとちらっと上ピー見たら、
うん、
そうかな。
あ、そうなんだ。
うん、
あれだよ、厳しいね。
厳しいね。まあ、あれのおかげで敵の配置が見れて、
うん、
どう攻略しようかって、その戦略を立てられるからね。
うん、
それすごいいいよね。
うん、だからほら、バイオショックはさ、
うん、
ストーリーを楽しませるために、
うん、
あのリソース管理の、うん面白さを、まあ、放棄してるじゃない、
うん、
あの、まあ、その管理しなくてもいいんだよって
。もう弾尽きても、
エザベス
もも
らえるし、うん、で、まあ、他の武器も強いし、
うん、
他の特殊攻撃も強いし、
うん、
でも、なんだろうね、あの、ラストオブアースもストーリーに基本的にはすごく特化してる
ん
だけど、
う
ん、あの、ノーティードッグっていう会社はまずストーリー作って、それにゲームを当てはめる会社だから、
うん
ストーリーに特化してるんだけど、
うん、
それでもやっぱりやりようによっては、まあまあ面白くなるんだなってやっぱり思ったよね、
うん。
特にあのナイフ、あの、シェルをさ、
うん、
バイオショックだとさ、ロックピックっていう一つのリソースにしちゃっていて、
うん、
そこを開ける以外使わないじゃん。
うん、
でも、あのラストオブアスでは、ナイフを使って開かないドアを開けるか、
うん、
あの一撃死のゾンビを殺すかの選択に使えるよね。
うん、そっちはあんま使わなかったけどね、
ゾンビは。え、どれ？
あ、ナイフ、ナイフ。
マジで？どうやって探すの？リカ。
弓矢。
あ、弓矢なんだ。でも弓矢出るの結構後じゃん。
そうだね。あ、まあね、だからすごい死にまくったかな。
うん、あれ、あのナイフだと一発で殺せるから、うん、最初の方は。だから、後ろから近づいて、
うん、
あの、こっそり歩きで近づいて、
うん、
近づいたらナイフで、
うん、
あの、一撃で殺せる、
うん。
あれ、銃で撃ってもさ、ヘッドショットってもなかなか知らない、
うん。そうだね、うん。
ヘッドショットはあんまり有効じゃないゲーム。まあ、ショットガンとかでは撃つけど。
もうゾンビ相手だと、銃撃つとみんな集まってきちゃうから、
うん、
ほとんど弓矢しか使わない。うんあとは、その、バイオショックと比較すると、まあ、なんか、余計な回り道そんなに必要なかったの。なんか、あの、いかにもない行き止まりにさ、まあ、ここに落ちてんだろうと思ったら行くと結構なかったりとか。
ああ、ないよね。怖いって思ったけど、ここまで部屋の行き止まりに何もないってどういうことって思ったけど。
だからそこは、あれだね、なんか、あの、ナイフで開けられる部屋、にがっぽりお宝を、
うん、
あの集めておいてくれたりとか、
うん、
そういう感じで、なんか、まあ、そこ潔くて、うん。うん、やっぱり、そういう探索気になっちゃうと、なかなかストーリーに集中して進められないから、あんまりそういうご褒美ないぞって見せておくと、あの、進めやすいなって。そう、そうね。
あれは、そう、じゃあ問題のエンディング、前回しか。
あ、ちょっと待って、エンディングの前に、やっぱその、エリザベスと比較してさ、戦闘にとか、進めていく上で、うん、なんか、途中まで銃は持たない
持たせない、
ね。持たせない、ね。
主人
公、ね。うん。だからそこも、最初いいなと思ってさ、
うん、
戦闘キャラにさせないで。
うんうん、
で、途中さ、やっぱ、その、パズル的にさ、二人で、
うん、
もう何度イカダが出てくるんだっていうの。
またこれか
まあ、それも泳げないかなっていうか、はいはいっていう感じで。まあ、でもイカダもまあ、ギリギリだったかなって。まあ、このくらいの回数だったら、まあ、
うん、
うん。まあ、しょうがないっていう。あの辺はあっちに近いよね、あの、なんだっけ最優記を元にしたエンスレーブ、
うんうん、
あれビデオを見ただけだけど、
うん、
やっぱ三蔵法師を、
うん、
あのもう向こうから行かせて、
うんうんうん、
なんかしてもらって
水
中化して、
うん、水中化して残っていくシーン、
うん、なんかあれはまあプレイしてないけどなんかあれよりもなんか プレイしててさ、そこのなんかパズルでさ、お色彩で、結構つまんないはずなんだけど、結構やってて、そこも、なんかもう感情が乗っててさ、うまい具合に、息が、息があった。手が届いたっていう。
あれさ、なんかさ、登らせるやつとかさ、アニメーションが微妙に違うんだよね、毎回。あれすげえなと思って、その左から、なんていうの？その、左向きに構える時と、右向きに構える時と違ったりとかして、すごい。
あれなんか惜しかったのは、その、ライトをさ、つけてるとさ、正面に、画面、見てるプレイヤーの正面にさ、ライトがつくけどさ、持ち上げるときはさ、こう、プレイヤーが後ろ向きになって、自分が、プレイヤーが正面になるけど、ライトはそのまま、その壁に当たった状態になる。
ああ、そうなんだ。カメラにピカッと、
確かに本当にやったら、カメラにピカッと来ちゃう。
あ、そうなんだ。気づかなかった。
うん。ライトの向きはそのままなんだよな。まあ別にそこもけなすとかじゃないけど、気になるっちゃ気になる。
でもだから結局さ、すごくさ、舞台設定でさ、乗り越えてるけど、結局さ、その、鉄条網、鉄条網さ、ショットガンで吹き飛ばせよとかさ、
いや、ショットガンじゃ吹き飛ばせない
でしょ、鉄条網。いやいや、とかさ、ニッパー、ニッパーでかいニッパーでさ、破りゃいいじゃんっていうさ、危険を犯してさ、ゾンビだらけのいる地下室を一回通らなきゃいけないとかだったらさ、いや、ニッパー持ってよよって。
あとなんか、エリザベースとビルでさ、エレベーターのところにはぐれた後にさ、主人公
に。エリでしょ。
エリザベース、エリね。ごめんなさい。ロゴがいいと思った。なんかあそこだったかな、そのなんか地下の方から合流するためにいろいろ進むんだけど、なんか、水の中潜ってさ、別の部屋に出てるとかさ、まあ、とにかく、まあ、こっちが順路だろうなって思うから進むけどさ、だから全然なんか目指してる方向がわからない。まあ、それはなんか、バイオショックの時もそうなんだけど、ああいう系の。バイオショックインフィニットだったらさ、最初街についてさ、あそこの、なんか、女神像のところに行けって言ってて、そこまで行くまでに、まあ頑張って、っていうか、直線的に行きたいけど、まだいろいろ通らされる。っていう。だから、ラストオブアースもなんか、ここの橋に行きたいってこう、向かう方向へ出るんだけど、結局、別にそれはあんまり関係なくて。
で、ジャック・アンド・ダクスターの頃からお約束だ、ノーティ・ドッグの約束で、その遠くにオブジェクティブを見せて、その後、サブオブジェクティブを見せて、まあ、その、最終的にここに行くっていうのをまず見せて、そこから自然に、そこに行く途中に、あ、こういう障害があるから、これはこうやってクリアしなきゃいけないっていうのが。
でもそこは結構長いからさ、全然繋がらない。
繋がってない。
あれがだからやっぱオープンワールドだったら、まあそれを見せる意義があるんだよ。なんだろうか、まあスカイリムだったら、ドバキンに目覚めた後にさ、山の上から声がして、お前をここで、ま、待ってるからって、7000階段を登らされる、まあ。今日下ったのは、下って登ったのは300階段だけど。
そうだからそのさ、だからギリギリ、なんていうの、ありなんだけど、やっぱり、でもやっぱりその、だから、二つ大きい問題があってさ、人殺しパクっていいのかっていうのとさ、もう一個は、その、いや、RPG 持ってんなら、ドア破壊しろよ問題。それをもうバカバカしい内容で、どうでもよくするのが一つと、っていう解決方法が、まあ、よく取られてるし、もう一個は、だから、なんとか、なんとか、それじゃない方法で、説得力を持たせる、RPG っていうものを存在させない社会にする、世の中にするか。
あ、RPG 出てこなかったね。
RPG は出てきてない。でもわかんないけど、DLC で出てくるかもし
れない。爆弾もさ、なんか、ナイフが飛び散るやつだからさ。
そうそうそう。
まあ、ドアとか壊す
だけ。首とかをね、入れて、爆発させるだけの火薬とナイフと、
なんかそんなに範囲も広くない感じの、うん、なんか。
そうそう。なんかそれが、うん、で、そうそう。でも結局さ、あ、でも、リボルバーとかさ、
うん、
まあ、一番最後、あの、アサルトライフルとか。
そう、でもここで出てくるかって。
あと30分くらいで終わるところで出てくる。
30分もじゃあ、もう10分くらいで
終わっちゃった。あ、結構死んだからな。そうそうそう。でもさ、やっぱさ、窓ガラス割れるじゃんって思っちゃうし、うん、しかも20年とか経ってるわけだからさ、
うん、
あその劣化してるわけさらに。
うんうん、
で、まあ、ドアを破れないのに100ずっていいけど、窓ガラスとかならさ、
うん、
頑張れば、頑張れば俺割れると思うんだよね。頑張れば。で、ただし割ると、
うん、
ゾンビがすげえ湧くから、
うん、まあね。
湧くから、うん、めっちゃ厳しいけど、
うんうん、
から、ほぼやる意味はないっていうさ。うん、いやでも、それをやろうと思うだけで、多分5倍ぐらい、レベルデザインが大変になるから、全然見合わないんだけど、
うんうん、
でも、その、いつか解決してほしいさ。いや、それかなんとかしようよ、そこは通れるじゃんっていうさ。
多分本当未来のゲームだったら、そういうの当たり前になってる、う
ん。レフト4デッドだったらさ、うん、これは映画だからって言って、うん、俺は納得できるし、
うん、
そのバカなゲームだったらさ、
うん
まあ、バカなゲームだからでいいんだけど、
うん、
あそこまでさ、
うん、
いろいろちゃんとできてると、
うん、
ついね。
ただまあそこもさ、なんだろうな、一昔前に立ち返るとさ、
うん、
壁乗り、あ、ちょっとした壁を乗り越えられない問題があったじゃん。
うんうん、
今だったらさ、もうどんな壁でもそれ、うんまあ、またげるような壁だったら必ず乗り越えられるじゃん。
うん
うん、そこはすごい進化したなって、
うん、
自然になったな。昔はだって GTA だって、塀とかよじ登れられなかったよ。
うんうん、
3の最初の頃、
うん。
サンアンドレアスあたりでやっと乗り越えられるようになって感動した覚えが。
うんうん、いつか
まあ、いつかガラスも割れるかもしれない。
割れるガラスは当然割れるじゃん。ただ割れないガラスっていう記号が、ビジュアルランゲージが3ガラスみたいな色のやつなんだよね。
う
ん、そのガラスは割れないんだよね。
うん、
だから、まあ、いいし、しょうがないんだけど。
うん、
まあ、でも、もうちょいではないけど、うん、あれを頑張れば、うん、ほぼほぼ全部クリアされる気がするし、
うん、
で、ゾンビ無限湧きしてもさ、
うん、
経験値、変えるわけじゃないから、
うん、
もうあれって落とすものだけじゃん。
うん、
ドロップするアイテムがまあ、あるけど、それ以外特にいいことないからさ、
うん、
まあ、実績があるのするぐらい。だから、まあ、無限に湧いても問題ないし、
うん
割れた先にさ、そんな、なんていうの、部屋が独立してれば、
うん、
そんなに影響ないし、
うん、
っていうのをゲーム全編にわたってやれば、うん、だいぶ解決するんじゃないかなと思う。
ゾンビ無限湧きが、ラストボアスには
多分ないんじゃない？
ない。
うん、いや、感じなかったけど。
うん、僕も、なんか、ステルスしてさ、何回も死んで、
うん
結局
全部倒すかって。
そう。終盤になるとさ、火炎放射器が出てきて、
うん、
もうあれ壊しまくった
んだよ。あれハードモードなら強いじゃないじゃん。わかんない。
ああ、そうだな、うん。あとは結構、最後の病院とか、もう結構ステルスだなと思いながら、
うん、
もうガンガン突っ切って走ってる。なんかその方がリアルだなと思ってさ、
最後ね、とこさ盛り上がってるのはね。
いちいちステルスなんかしてる状況じゃないよなって。もうヒーローだったら弾は当たらないってこと。真実。どこが出口かもわからないけど、とりあえず走りまくったら、なんとか行けて。
そう、あとあれだよね。ボスが一切出ないっていうのも象徴的だったの。ね、一回ボスらしき戦闘はあるけど、
なんかあの
天体野郎。
あれ、
ね、あれはミニボスっていうか、まあ、
うん、
中ボス。
なんかさ、あれ、ウエストランの中にさ、
うん、
皿の破片がいっぱい落ちて
る。そうそうそう。
なんだろうなと思って、このためだったんだ
ろう。そうそうそう。だから、殺しまくる問題に答えを与えてたのが、あのシーンっていうか、あの一連のイベントで、
うん、
捕まった時にさ、
うん
なんか、知ってるかお前って、
うん、
最近この辺にクレイジーなやつが出没するんだよって、
うん、
で俺の弟も殺されたんだって、
うん、
クレイジーなやつは 女の、お前くらいの女の子を連れてるんだってよって言って、うん、そういう世界でも、うん、で、殺すってことはこういうことなんだっていうさ。
あれ、衝撃だったね。
だから俺は実はその、やっぱり殺しまくっているけど、うん、この世の中で、うん。それはやっぱりモンスターとして、うん、モンスターっていうかその、頭のおかしいクレイジーなやつとして認識されるんだっていうさ、うん、
だってあれ言ってんのがクレイジーなやつあれはまああれもさ、まあお決まりっちゃお決まりな、
うん、あるね、
うん、
おやすみ、
おやすみ、あれもなんか、まあなんかメタゲームな話じゃ、うん、当然なんかもう語られまくったような話だけど、でもやっぱそこで出されるとグッと、
そうそう、ちゃんと客観的にお前の行動はおかしいし、うん、お前の殺したやつにも兄弟、肉親がいて、うん、悲しんでるんだっていうのを突きつけられるんだよね、うん、それがその女の子がその次に捕まるっていうその最悪の結果を持ってしっぺ返しとなって、
うん、あれ感じたのが、あれジョエルが怪我する前のあの大学のところで襲われた時に、最後の一人当たりなんかよくも俺の友達よみたいなことを言ってて、あの別にイベントシーンじゃないんだけど、襲ってくる時にそういうセリフ言ってて、あ、こいつにも友達がいるのに、今まで殺してきたやつが多いなって。まあ、その辺はもう、もちろん前振りとして、そこでハッてさせて、その後、エリーだっけ、
うん、
エリー編になって、で、その行く末、最後末で、編集者に、あの、お前らの方がよく来るって言われるっていう。うん、なんかもうね、本当過酷な、サバイバル状況だな、うん、あれエリー編にスイッチした時もまたちょっと新鮮味を与えてくれたなって、
うん、俺あれジョエル死んだんだと思った、
う
ん、
そうそう僕も生きられるわけないじゃん、あお腹貫通しててさ、うん、の方が
どんどん具合悪くなってきて、ね、うん、意識なくなってきて ね
だからそういうウィンターが出てて、あ、その一つの季節を越せるぐらいいけるのか、
う
ん、
そうそうそう、
あるいは死んでるかっていう。
だからエリーに切り替わったから、うん、あ、死んじゃって、エリーは一人なんだって思ったけど。
あそこで、まあね、鹿と引き換えにペニシリンをくれって言って、
うん、
あ、生きてんだって思って。ペニシリンってそんな復活するもんなのかなって。
そうそう、薬進行はまだ生きてる。アキラの世界でも。抗生物質は、お金と同じ。
ペニシリンっていうのがよく僕は理解してないんだけど、最後そのエリーをさ、うん、あの犠牲にワクチンを作るときも、なんかペニシリンがどうなって、うん、
あの世の中ペニシリンを得たように、うん、このエリーの細胞によって、
うん、
あのゾンビのを防ぐワクチンが作れる。
うん、だからやっぱりそこでペニシリンっていうのは、うん、分かってる人に重要な、うん、あの、瀕死のジョエルの復活でいける、うん。
生き返るぐらい重要なペニシリン。うん、
まあ、まずエリヘンに変わってから雪山で鹿狩りをするという。
そうそうそう、マシカぐらいやな、とボスは。ボス
に。逃げるしね。あれ、そう。一発目外してどうなるのかなと思ったら、うん、もう、いろいろ試したら、いろいろ延々とフィールドを。
そうね、あの、決まってる、うん、あの、ウェイポイントを回って、うん、当たったら、うん、次のフェーズっていうか、うん、スクリプトが次のウェイポイントに移って、
う
ん、鹿が血のりを残していくんだよね。
ね、
うん、弓矢が刺さってるから、うん、で、終えるんだよね。
うん、そうね。で、エリーが今度ハンティングライフル使って、ゾンビたちを、もう、襲撃を倒して、まあなんか、 もう本当に弓矢も銃も一人前に扱えるようになってるなって、うん、エリエの、その最初は武器を持たせないようにしてたけど、途中でジョエルも襲われてついに拳銃を引いて人を殺してしまって、うん、その後あのボートの群れを通り抜けるときに、うん、そこにあったハンティングライフルを持たせて、
うん、バックアップを頼んでね、うん、頼んで一人前として認めたっていうか、
うんうん、まあやっぱ間違った方向に進んでしまってるなって子供に武器を持たせて、
うん、
そうだからその最初にねその武器を持たせないぞっていう姿勢でさ、うん、あやっぱその子供も失ったし、
うん
うん、もともと子供もいた、うん、親の気持ちなんだなって思ったけど、
うん、
それでもやっぱりああいうふうに、その変化していくっていうところが、
うん
ね、あそういうところはやっぱバイオショックインフィニットのエリザベスには、
うん、
なんだろう、なんかあったっけ、ティアも開く。最初から開いてた。
そうそう。でもあれ使うと具合悪くなるって言うんだけど、
うん、
ゲーム中ブッカーは気軽に頼む。あれっつって、ゴームで開く。そんなあれ使うと具合悪くなる。でもね、ラストバースも多分やりたかったんだろうなって思うんだけど、出てこなかった要素は結構あって、あの野犬とかさ、猿とかさ、
うん、
絶対ゾンビ化して襲ってくる。
そう、あの、コールオブデューティー4、うん、モダンオフェアの一作目でさ、
うん、
回想編でさ、スナイパーの上官と自分で進んでいくんだけど、チェルノブイリの
VP
キャチに侵入するんだけどさ、途中に野犬がいてさ、
うんうんうん
うん、もちろん襲ってくるんだよ。もうあの悪夢はさ、犬がそれ強いよね。
そう、俺はバイオハザード1の。
ああ、窓からガシャンと。
あれがトラウマだから、まあ、モダンオフェアのね、うん、多分そうそう、あの犬も強い、2の犬も強い。
だからね、先にもう犬見かけたから、あの、ズーム付きのハンティングライフルで始末しようと思ったんだけどさ、あのフレンドリーやっててさ、引き上げが、
そうなんだ、うん、
猿も殺せなくてさ。
そうね。
猿に襲われたらどうしようと思ってさ、もうあんな素早さ
が。俺、だからもう壁を背に背負ったのすぐ。やばいと思って。
いや、なんか犬はね、あそこでだから引き金を引ける選択肢があれば、うん、もっとお前はジョエルだって、
うんうん、
狂ってるって。
そうそう、だから俺はあれはさ、危険なんだから、うん、先に配慮しとくべきだと思うんだよね。
ね、
あの、デッドスペースでさ、
うん、
あの死体を見たらとりあえず踏んどくっていう生き返ったりそういう感じだ。
あでもね、思ったのはね、なんだね、その戦闘、ステルス死体の戦闘とかさ、
うん、
あのライト照らして探索していくみたいなところでさ、
うん、
結構まあバイオハザードに近いものがあるなと思ったけどさ、
うん、
それでもさ、全然やっぱ怖くないんだよね。ホラーじゃない。
うん、
うん。わざわざさ、いかにさ、こう、怖そうなところで、
うん、
ガラスがあるところでさ、ガシャーンって、
うん、
ギャーって、ギャーってもう分かってるけど、ギャーって出ちゃうような演出をさ、うんうんうん、するけどさ、やっぱその辺が全然ないっていうか、
うん、
どうなんだろうな。なんか、僕は、あまあ、ゲーム慣れしてるせいかもしれないけど、
うん、
まあ、戦うとこでは戦う。戦い終わって、もう休むとこで休むって、うん、その関係の付け具合がさ、しっかりしてて。
うん、
多分あれ、NPC の、まあ、フォロワーのさ、エリーが立ってる時はさ、
うん、
敵が周りクリアで
やってて、
しゃがむと大丈夫で。
そうそうそう。
だからさ、僕のよくまた伊達店さんの次男がさ、
うん、
まあ、目を澄ませて、周り見てよ、見てよって。
あ
でもさ、僕はエリーが立ってるからさ、ここは大丈夫だよ、伊達なんだよ。そうそうそう。そこで、ちょっとまあ、ゲームリテラシーが、について。あとね、もう一つ、銃を持ってる敵を倒すとさ、
うん、
当然銃が もらえるはずじゃない、
うん、
落とすの、
うん。
でもあれ、ゲーム的にさ、
うん、
落とすのはランダムじゃない、
うん。
だからその、あの人銃持ってるから倒して、銃、
奪
って るって、うん、言ってそう。でもさ、
あ確かに、そう言われればそうだね。ね、
ビリバビリティは崩れるっていう。
あそういう気づかない。確かに、アンモしか落とさないね。
ね。あまあ、銃を落とす場合も なんだけど。
でも銃を落とすって、でも新しい銃がアンロックするわけじゃないでしょうか。
ああ、銃を落とした場合は、それもまたお約束で、すでに持ってる銃の場合は、弾だけ拾えるっていう。まあ、落としたのは銃だけ。で、だからまあちょっとゲームと現実の区別がついてらっしゃらないな。やっぱなんかその辺ですごいもうお約束で知っちゃってることなんだなって思って、うん、まあ僕もだからそのジョイルと同じように20年間過ごして狂ってしまった
嫌
な話だだからそしたらエリーがそのうまいもう汚い言葉を素で使うっていうのはデジタルネイティブみたいな、うん、そういう話違う
ね、あとは、なんかまあ、性に対するあれが全然出てこなかったじゃん。
性
うん。だからそのエリーは14歳でさ、
うん、
まあ第二次成長期を終えた後だから、
うん、
当然生理はあるだろうし、
うん、
体に変化が起きてくる時期だけど、それに対する教育もジョエルから特にないし、
うん、
あねえな、霊語がちゃんと聞いて、全部分かってれば、端々に出てきたのかな、分かんないけど。
もう一人の14歳の男の子に、実は積極的にアプローチし
てた。そうそうそうそう。一緒にダーツやったりしたけど
さ。あれのダーツもなんか意味深なのかね。ジョエルを外しちゃうじゃん。
あうん、そう、なんかメタファーになって
る。
そうそう。だから、で、テスからなんか教わるわけでもないしさ。
あ
エリーについて、
うん、
なんか、だからほら、紅の豚ではちゃんとさ、
うん、
娘ほども年離れたてるけど、
うん、
フィオを襲うなよって、おじさんが言うのよ。うん、あ、そうだ、一緒に見てないんだ。
うん、
紅の豚見た？
見た見た。
あ、そうか。それでほら、フィオと初めて会ってさ、
うん、
おじさんが襲うなよって3回か2回言うじゃん。
あ、そんなに言ったの？
手出すなよって。
あ、
そうだよ、手出すのかな、
うん、
って言うのね、
うん。
それってもうさ、宮崎駿のそうしてるでしょ当然だっていうさ。でも、あれはだからアメリカ側からなのかもしれないけど、うん、その娘以上に歳が離れてるから、言わないだけなのかな、わかんないけど。
うん、
でもその、預ける時にさ、
うん、
ものすごいシリアスな、まあ、物を託すわけじゃん、
うん、
エリーっていうのはきっと人間の存亡をかけた存在に、うん、
それで今まで女性にね、
うん、
連れられてたのに
そうそうそうそう
あんな男に
そういきなりおっさんが連れてくっていうのはどういうことか、
うん、
で、アキラでもそうだけどさ、
うん、
もう男が女を見るともう襲う対象みたいなさ、
うん、
ネオ東京になってから、
うん、
ネオ東京になってから廃墟になってからさ、
うんあんまじゃあ、あれ、そうだね。なんかレイプされたとか、そういう日記の僕とかもない、
うん、なんか確かね、あったかな、あったかな。気にしてたから、一、
うん、
箇所見てない気もしなくもないけど、でも、あんま見なかったな、多
分。基本的には食料が足りないとか、
うん、そういう。そう、だから、でもなんかちょっと、
うん、
その、過去にあったようなことを、匂わせるような、
うん
感じあ、違う、それ漫画かも。違う漫画。いやいや、違う作品か、俺さ、その、人類が、
うん、
おおむね滅んだ後の話が大好きだからさ、そういうのばっかり読んでるから、まあ、ごっちゃになってるあれ、アイアムアヒーローに行って出てきたか、それか、スプライトで出てきたか。
アイアムアヒーローはね、話に似てるよね、その、うん、ゾンビはすごい、ちょっと半ゾンビの、
うん。そうね。そう、その、だから、のゾンビ、ラストバースのゾンビも、
うん、
ランナーだっけスプリンターだっけ最初の段階は、まだ、どうやら、なんか人間の脳が残ってるらしいっていうさ、
うん、
いう駆け引きがあるんだよね。
うん、
そうそう。で、そう、アイアムヒーローもそうじゃん。なんか生前一番、なんか心残ってたことがそのまま残って、
うん、
生活の行動範囲とか、パターンが、
うん、
死ぬ前と似てるとか。あるけど、
うん、
そうだから性に関する部分だけなんかリアリティが、うん、俺の考えるリアリティが薄い気がした、
うん、
あえて避けているような感じがした、
うんうん、 まあ、なんでだろう、そういうの、うん、もうそれどころじゃないって。
あれだ、あ、違った。自殺すると自殺と読んだ？
ん？
自殺とって漫画の方。
自殺と？
うん。あの、ホーリーランドの人。
あ、読んでない。
あ、ほんと。あれは、もう、ものすごいセックス出てくるのね。その、あれは地域滅亡じゃないんだけど、
うん、
その、無人島に、
うん、
あの、人が集められて、
うん、
自殺したはずの人たち、
うん、
死ぬべき人たちっていうか、自殺したはずなんだけど、そこに集められたとか、
うん、
確かそれが元々の最初だったんですけど、まあ、とにかくその、社会の脱落者が集められた無人島があって、
うん、
でそこでは、キチガイみたいなやつがボスになっちゃって、
うん、
その、ハーレム作って、
うん、
あの、女性をこう、ずっと奴隷みたいに、扱ってるっていうさ、
うん、
とかが我慢出てきて、
うん、
俺はそれがすごく嫌だけど、
うん、
嫌だけど、なんとなくそれがリアリティがある気がする。
うん、
その人間の倫理とかモラル全部外した世界にいたときに、殺人と、その性の、
うん、
あの解放みたいのが、同時に、
うん、
簡単に起きてしまうっていうのは、
うんうん、モラルの崩壊を描くなら必須な。
うん、かなと思うんだけど、し、わかりやすいし。
うん、
まあでも、ラストバスで出てこないのは、まあ、わかる気もするけど、その、ハリウッド映画とかでも出てこないからね、基本的にはね。あんまり。
特にね、対象が、ジョニー・さんの女の子ってことだと、
うん、
もう特にアメリカだと描きづらい。
うん、多分ね、下手すると、その、訴訟がなんだろう、発売が危ういところに追い込まれる可能性もなんか、うん、だからソニーとか大きい会社って特に狙われるからね。まあ、ノーティーどころで発売はソニーやから。
うん、
まあ、そういうのもあるのかな。まあでも、それはなんか、あれって思った。で、エンディングはどう？最後、もう1時間過ぎた。
そうね。あそこ、あれは結局？
俺は、だから、初めてっていうよりは、徐々に、俺の気持ちと、
うん、
あのゲームの中で起きることが、離れ始めてて、
うん、
最後に一番離れたの。
う
ん、
そうなん
だ。俺
は、離れた。
医者を打ちたくなかった。医者を打つって、うん、あの、まあ、完全にネタバレすると、
うん、
最後その、
エリーの手術室。
そうそう、エリーが、その人類の、
うん、
が生き残る可能性をかけて、
うん、
自分をこう、検体として、提供して、
うん、
ワクチンを作る。
うん、
ただ、それという機会に、うん、多分死ぬだろうっていう、話になってて、
うん、
で、エリーを、救って、
うん、
エリーを救わないで、うん、エリーを諦める代わりに、
うん、
人類の、
うん、
まあ、が生き返るっていうか、
うん、
ゾンビへの、ゾンビ化するやつへの抗体を手に入れるか、
うん、
まあ、エリーを、ただその代わりエリーを失うっていうのに、
うん、
抗って、
うん、
医者を撃ってエリーを捕まえて、
うん、
逃げるんだよね、エリーを抱えて。うん、
まあ、そっちしか選べないよね。
そうなのよ、ね。医者撃たないと進まない
っすね。進まないから、ゲーム的な追い込みをかける。
うん、
気持ちがずれたっていうところだと、
うん、
僕はそのちょっと前の、
うん、
まあその組織のファイアフライの人たちに、
うん、
そのエリーが死ぬだろうって聞かされて、
うん、
で、主人公エリーに会わせろって言って、
うん、
でもなんか、他のところに連れられようとした時にさ、バッて、組織の人の銃をさ、奪ってさ、エリーがどこだって問い詰めてさ、バーンって撃ってさ、
うん、
で、屋上が、最上階だって、やってて、
うん、
バーンって殺しちゃってさ、
うん、
ああ、ここで、まあ、そこまでムービーシーンで、
うん、
あ、こんな状況にしといて、うん、僕にプレイが回ってきたからって、こんな状況回してくないでよって思ってさ、
一番厄介な
状況に。もう厄介なとこ。
プレイの俺か
よ。俺もだよ、こんなのと。
俺も、あれ、必ず死ぬイベントかと思った。普通に死ぬゲ
ームオーバーになったね。あんなでも10と、もうみんな殺しに行くわけだね。
確か
に。でも、でもそれもだから、前振りなのかなって、心を返りさせる。あそこすっごい思ったんだよね。だから、やっぱその、ムービーシーンと、プレイシーンっていうのが、まあ、交互に、見 ックスされてってさ、まあ、それまでやっぱね、そのすごい自然にさ。
そうだね、主に自然だと思う。
来たけど。わあ、ここ来るぞ来るぞ。こんな状況でプレイ回ってきた。
武器は持ってないしね、うん、なんかフラフラしてるしね。確かに。そうね。
いや、あれはあって、その、手術室まで行って、やれることは、うん、ね。で、武器選ぶときもさ、あれ爆弾は選べないんだよね。
あ、
そうそう。なんか、いや、アクティブにならないようになっててさ。
うん。
なんか、どうせ、なんか殺すなら、もう爆弾で、ピアノとかポイって投げて、全部殺そうと思ってさ。その方がいいやと思って。まあ、エリーも、当然、爆破する範囲内にいるけど。なんか、その爆弾投げるから、モルトフ投げようかって思ったんだけど、それは選べなくて、結局、拳銃か、ナイフか、みたいな。
うん。
うん。あとは、あの、ヘルスパック。
ああ、ヘルスパック使える
。ヘルスパックを選んでいて、これでなんか平和的な解決できるかなと思ったけど、まあ、自分にマックしかできない。なんかさ、そのアクションがさ、うん、そのラストじゃなくて、途中プレイしてるときにさ、
うん、
さっきおもちゃ買ってって言った伊達さんの、4歳の女の子は、
うん、
なんかさ、いろいろさ、そこのお店入ってとかさ、そこの車乗ってとか、うん、ゲーム的にできないよ、ね、どうしようかっていう感じで。あ、なんかゲーム的にできないっていうので、僕の今までで一番いい話だと、
うん、
セプテントリオンっていう、
うん、
沈没船のなんかポセイドンアドベンチャーを、うん、まあ、もろに、フリーっていうか、まあ、モチーフにしてるやつで、うん、逆さま、津波で逆さまになった船から、うん、上を目指して脱出していくゲームで、途中いろいろ、その逆さになった船内で、生存者たちと話して、
うん、
一緒に来るからって説得して、
うん、
連れて、脱出を目指すんだけど、途中でね、エレベーターの中に閉じ込められちゃった船員がいて、
うん、
でそこでも当然、会話ができて、
うん、
おい、誰かいるかって言って、エレベーターの中に、いるぞって言って、それで、なんか、今、エレベーターの扉縛っちゃって出らんないんだって言って、助けてくれないかって言って、どうすればいいって言ったら、その、機関室にその、バーナーがあるから、
うん、
それを持ってきてくれって言って、わかったって言って、行くと、バーナーを知ってるその機関士がいるから、うん、そいつに聞いてくれって言って、行くんだけど、そこのとこ行くとか、もうそいつ死んじゃってんだよね。
うん、
で、そのバーナーもなくてさ、
うん、
で、結局それを助けられないっていう、ゲーム的選択不可能性で。
うん、
でもそれはやっぱり確かオフィシャルにも、それはもう助けられない、うん。イベントではないんだけど、まあ、そういう助けられない制度じゃっていうふうに設定してるって。だからもうそもそもバーナーというものが存在しないと
思ってて、
ね、うん、なんかそれがやっぱなんかゲームっていうシステムの、ね、
うん、
選択できるってところで選択できないものが出てくると、うん、あーってなる、
うん、
でやっぱそうだね、最後のね、
うん、
まあ手術室で殺すしかない、
うん、医者をね、うん、そうするとお前はアニマルだとかって看護婦からなじられてさ、うん、
もうどうせ全員殺しとこうって
そうね。で最後さらにさ嘘をつくじゃん、う
ん、ああ
エリーに、
ね、あれは
エリーはその後で目が覚めた後、
うん、
何が起きたのっていう、
うん、
麻酔が効いてて分かんないから、
うん、
後から聞くんだけど、
うん、なんで、スイアートゥーミーって言って、
うん、そう、うん。そう。誓いなさいって。うん、嘘じゃないって。誓いなさいって。うん、で、ジョエルは、その、皆殺しにして連れて逃げたとは言わないんだよね。
うん、
で、本当にって聞かれて、
うん、
スイアしろって言われて、
うん。
うん、誓いますってさ。
で、スタッフが。
そう。終わりなんだよね。
うん、そうね。やっぱそこの心が乖離した状態で、 エンドを迎えるってところは、まあなんか余韻っていうかね、
うん、
まあなんかこう、大概念っていうよりも、なんかこの心にしこりを残したまま終えるっていうのが、なんかまあ映画としては、映画とかそういう体験としては心に残る。
うん、
あれって結局どういう、どうだったんだろうねっていう。
うん
うん
もうジョエルは俺じゃないし、
うん、
そう世界は救えないし、
うん、
終わってしまったみたいな、
うん、
結局あのままエリーを連れて逃げても、うん、その後エリーは多分もう余命はそんなにないだろうっていうのはゲームの中でも示唆
されてあれはゾンビが進行しちゃって
る脳に、うん、なんか進行しつつあるみたいなな
んか腕をめくってみたらちょっと傷口が、
うんうんで、途中、エリーがだいぶ具合悪くなって、
ねうん。ああ、ね、
うん。キリンを見て元気になるんだけど。
まじでぜひ、続編で、DLC で大復活。
綺麗になったって、キリンを打ったら。そういえば、会社でさ、うん、そのラストゴーストを遊んだ人がさ、
うん、
キリンが出てきた時さ、動物園から逃げてきたキリンが繁殖しているっていうのを見て、うんうん、そのエリーが喜ぶシーンがあるじゃん。
うんうん、
あれを見て、あ、絶対キリンゾンビになるんだって。面白いだろ。
ゾンビ。
すげえ面白いと思って。それやりたいなって。かなり強いぞと思ってさ、でかいし。
すごいね。あの首のリーチに生かしてなんか。そんなあれじゃない、あの、うん、ラダーをかけたりするとこでさ、
気にするよ。さ、すぐ近くでなんか草食べるじゃん。で、あれで、なんか、NPC が餌をあげに来たら、うん、急にさ、キリンがさ、その NPC ごとバクッと、行くっていう大災害が発生しそう。馬もゾンビになってよかったんだよ。
だね、いや、
いや。馬死んじゃうじゃん。かわいそう。
で馬もキリンもさ、ジョエル触るアクションがあったよね。
うん
うん、あれはなんだろうね。
じゃあ馬はやっぱ車がない必須なのかな。アメリカらしい。
うん。まあ、それは当然なんだけど、なんか最初、あの基地に入れられて、
うん、
馬も飼ってんだってことで。
うん、
エリーは興味津々なところですね、
うん。
ジョエルがお尻の方に行くと、
うん、
インタラクトできるようになって。
あ、そうなの？
うん、
そう。
なんかお尻をポンってちょっと触れる。
うん、
で、その後エリーが逃げた時に、馬に乗っていくんだけど、うん、あの基地の中でも、その、
うん、
その馬のお尻を触るっていう、
うんうん。あ、そこもそうなんだよね。別離があるんだよね。そのお兄ちゃんのところに行ったら、うまくやってる。
うん、
その発電所を蘇らせて、うん、水力発電の施設を蘇らせて、
うん、
うまくやってるその基地があるんでね、
うん、
政府によって隔離されているところじゃなくて、その人々が独自にね、
うん、
作ってる組織で、で、かつ、その、慕われてる。
最後はそこに帰ってくるんだよ。
そうそうそう、帰ろうっていう、うん、いうところまで。で
家はいっぱいいた
って、うん。帰ってはいないんだけど、そうそうそうそう。見えるとこまで行って終わるのも。そう。でもそこでさ、私もファイアフライとか行かなくていいじゃんっていうのを振り切っていくじゃない。
うん、
あそこもさ、いや、俺はちょっと残ってたいなって思ったんだよね。ファイアフライっていうのは、だからその、まあ、反政府みたいな団体 で、
うん、
で、そこでやってる研究があって、
うん、
そこの人たちに、まあ、届ける。そのエリーを届けるっていうのがまあミッションだも
とも
と。で、そう、途中で、一番最初のオープニング以来別れてたお兄ちゃんと再会して。
うん、弟じゃん。
あ、弟か。弟と再会して。
うんうん、なんか結構仲たがいが。あれ、最初脱出するときってさ、
うん、
あの、ジョエルと弟と娘さんだっけ、
うんうん、そうそうそうそう。
やっぱだからあそこで娘死んだ後に、
うん、
いろいろあって仲たがいしたまま別れちゃったっていう。
そう
そうだよね。だからあれで、まあ、いろいろあったけど、あれ、発電所復活したし、
うん、
もうかなり望みは出るっていうか、電力使い放題じゃんっていう。ああ、そうです。それでその、なんかいろいろ、 物資の話で言うとさ、途中水の話、
うん、
あの、まあ、背景的に、
うん、
あの、部屋で語られててさ、なんか雨水を貯めて、うん、あの洗濯、うん、飲み水作って洗濯する部屋があって、うん、あの辺もなんか書き置きのメモがあって、
うん、
あれはどこだっけ、なんか、
下水の下で住んでる人たちだよね。
うん、
でも結局死んでしまったらしいんだよね。
あそこはなんか連続的に同じ人が鍵を起こしてて、逃げ込んだけど、そこも襲われて、っていう感じで。だから、電力、水、
食べ物。
食べ物。そうだね。やっぱその辺は社会が描いてて。うん。
そう、なんか食べ物もさ、なんかお腹が空いてひもじいっていうのがさ、イベントで処理されてる。方が俺はもう心地よかったっていうのが、
そうそうそうそう、それの話をさ、結構自分的には
ショックだったんだけど、
この前でさ、伊達さんが言っててさ、まあその時まだ
ステイクオブディケ
イやってなかったから分かってなくてさ、僕はもうやっぱああいうパラメーター主義だからさ、あのすごくそ、でもイベントっていう感じだったんだよ、
まあね、
うん、でもラストブラスやったら、
うん、
イベントでいいじゃんって、
そう。
ちょっと結構転げちゃってさ、もうちょっとステートオブディケイめんどくさいなと思
って。だよね。すごく味わうんだったら、
うん、
イベントの方が心地いいっていうかさ、楽なんだよね。
楽だね。
食料がない、お腹が空いたひもじいっていうイベントがあって、
うん、
で、鹿を狩るっていうさ、
うん、
いう方が、その空腹っていうパラメーターが高級的にゲームにあって、
うん、
だから、あの、食べ物あさなきゃいけないんだっていうのと比べると、
うん、
なんか必要な時に一番盛り上がる時にその食料なるイベントが起きて、
トイレ行かなきゃいけないんだ。
そうそうそう。トイレも、まあトイレでもなったけど、まあ、トイレもね、だからその尿意っていうパラメーターを常に持ってゲーム中ずっと支配するよりは、
うん、
必要な時に尿意が襲ってきてっていう方が、やりやすいなと思ってさ。
まあやっぱなんかストーリーを語るっていうのと食い合わせが悪いんだよね。だからパラメータ管理、パラメータ管理ですごい面白いんだよね。
うん、
シムズなんかは
そうね。
まさに便意が存在していて、
うんうん、
もう便意をコントロールするゲームと言っても過言ではない。いや実際そうなんだよね。なんか体力とか、便意とか、あとなんだっけ、空腹度とかもあるけど、空腹はさ、なんか、まあ、基本 AI で動いてるよね、
うん。
その中から、あの、好きな世帯の中の一人を自分で選択して、あの、好きな命令を出せるようなゲームなんだけど、
うん、
あの、操作してない世帯の人間は勝手に動いてて、
うん、
で、まあ、食事とかも腹へやれば勝手に来るんだけど、トイレはね、
うん、
まあ、トイレも勝手に行くんだけど、
うん、
部屋に、家にトイレ少ないと、立ち会って、うん、あの、便意がもうギリギリの時に、
うん、
あの、行き始めるとさ、
うん、
誰かトイレ使ってるとさ、
うん、
そこまで入れなくてさ、
うん、
おもらししちゃったりとかするからさ、だから便意だけはもう頭、あらかじめ、
うん、
あの、あ、今、みんな家族出払ってるから、今のうちに行っとこうとか。なんでこんな便意をコントロールしてんのかなってぐらい。
パラメーターをね、管理するゲームはそれ、うん、それで面白い
んですよ。面白いんだけどね。あ、面白いし、もうパラメーターだけ管理してると、その上で、その中で、自分の中で勝手にストーリーが出来上がるから、うん。だからその、ストーリーが物語るゲーム、もうあらかじめそういうね、
うん、
あのサバイバーの世界で、どんどん狂気に、
うん
うん、もう、自分自身がなっていって、みたいな、そういうのを描いてるのとパラメーター管理っていう、もう、食い合わせがね、そんな、あ、それでまだやっぱ取りこぼしっていうか、思ったのは、やっぱそのエリーをただ、一番に助けなきゃいけないわけじゃない。でも僕はもうエリーをエスコートしてる道中でも、なんかもう、あの、拾えるオブジェクトがないか、ないか。そればっかりで、エリーとかがさ、先に進んでんだけどさ、
うん
まあ、後ろにぐるっと立ち寄って、うん、人取りに回ったりとか。
ジョエルとか呼ばれるの。いや、 でもそれは正しいんだよ。その生き残ろうと思ったらさ、子供はほら、ずっと隔離ゾーンに入ってたわけだからさ、うん、知らないんだよ、厳しさは。厳しさ。それも似てんだよね。だから、ジョエルじゃないや。エリザベスがずっとさ、閉じ込められてたのと、うん、エリーがずっと隔離ゾーンで育って、うん、初めて外の世界でっていうさ、うん、似てんだよね。
そうだね。
まあでも正しいっていうか、その世界を説明するのにさ、うん、真っさらな人間に教えるっていうのは一番自然で、うん、かつ面白いから、そこに記憶喪失を使うか、うん、違う世界から来るか、うん、っていう、まあいくつか選択肢があるけど。う
ん、まあ定番の
そうそうそう。だからまあ記憶喪失じゃないパターンっていう。うん、そこに似てた、そういう。
でもやっぱなんかその物語方は、うまいんだよね。そのやっぱそういう背景で説明したりとか。
そうそうそう。だからさっきのその下水道に逃げ込んだんだけど、うん、で、いろいろいい生活を築くってね、その水を集める方法を発明して、
うんね、シャワーとか作って、ね。あの中のコミュニティルールがね、いろいろ。
そうそうそう。
ルール1とか、ね、ルール2、ルール3とかって、とにかく物音を立てないようにするとか、火器は元気とか、そういうの。
でも、そういうコミュニティが築かれたんだけど、結局は、
なんかちょっとした
ミスで、崩壊して、入ってきてしまって、してしまったっていうのがあったり、
あとその20年の経過っていうのも、結構、まあ効いてるなっていう、いろんなところでいろんな試みはされてたんだけど、まあどれも、もうそう失敗した後っていう、なんかそういう惨状を見て、そんな中を生き延びてきた主人公なんだなっていうのが、うん、また改めてフィードバックされてくるっていう。
なんかね、血まみれで、のおじさんが、苦しいって言いながらやってきて、エリーが助けなきゃって言うんだけど、ジョエルは真っ先に、親父だって気づいて、いきなり殺すんです
よ。そうそうそう。だからあれも、プレイヤーは、エリーの立場だから さ、知らないから、
あ、助けなきゃ、助けたらきっといいもんもらえる
みたいな。甘いんだよ。このゲーム初心者もやって。あ、なんかじゃあそういうのができればいいんじゃない？そのゲームやり込みおじさんが、ゲーム初心者をエスコートして、コープするプレイっていうか、なんかゲームリテラシーを試される。ここに来たらこうしないとダメだっていう。なんかできんのか、できないな、できない。まあでもその、やっぱりなんか、進む前に一通り探索して、拾えるものは拾っとくっていうのも、これは鉄則なんだよって、その、伊達さんの時代にも何度も言ったんだけ
ど。教えないで。
まっさらこういうゲームはこういうもんだからっていう。確かにその、なんか現実的に見ちゃうとさ、ほら、早く、待ってるから、行ってあげないと先行っちゃうよとか言われるんだよね。行くわけないじゃんって、そのプレイヤーが行かない限り。そう、だから、多分さ、そのさ、最後にさ、プレイヤーが引き金を引かない限りさ、その手術室でさ、シーンが進まないっていうのもさ、それはお約束分かってるからさ、だけど、あれは分かってない方がもっと衝撃なの、そこに張って気づいて。あ、これは、僕が動かさないと、ダメなんだろうって。
う
ん、
今あの方でぼーっとしたら、ファイアフライのボスね、女の人とかが、四隅に来るよね。だってもう、ジョエルが殺しまくってんだもん。
そうそうそう。
通報されてんだからさ。
配下では何人殺してるかっていう。
だから、もう、あとはじゃあ、その、エイリーの様子を見に行かないといけないって、当然思ってるはずなんだけどね、地下にいるからね。
そう、何地下で待ってた
よね。あ、だから、車に乗ってくるだろうっていうのを、
ああ、読んで
た。もう読んで、待ってたでしょ、うん。説得しようと思って。
うん。
そう、それもだから裏切って殺さなきゃいけないよね。裏切るっていうか、その、説得されて、
うん、
あえて、女の人って、その、相手のボスの人は、
うん、
その、これで人類が助かるかもしれないっていう。
うん。
の希望を持って、
うん、
そのついにエリーを受け取って、
うん、
でもエリーを殺さなきゃいけないんだっていうことを気づいて、うん、それでもエリーを殺すっていう選択をして、
うん、
でジョエルが助けに来て、ジョエルが来て、それだから そのエレベーターが開いた瞬間にジョエルを撃ち殺すこともできたんだけど、うん、しないでほら、説得しにかかってくるじゃん。で、それをズドンって、ジョエルは撃つんだよね、
うん。だからもう視点が変われば、完全に悪役でも、高笑いするような。
そうそうそう。世界のね、人類が助かる、この女の子一人の命と引き換えに、全人類が助かるかもしれない、う
ん。なんかちょっと、いい話、難病少女みたいな。
そうだ。
ワンクリックで救える命では、わかんないけど、なんか今、キーワード的にさ、救えるとか、少女とか、なんか、いろいろ。で、最後に、ワンクリックで救える命がありますって。だからそこで、やっぱあの、それはね、それは、あの二、あの、ジョエルとエリーと、あそこのリーダーが話し合ってる場を、実はツイートされてて、それが公になって、みんなから、いいね、いいねって、それを結集して、またゴールデン、サマップ。
一番いい。
泣けたって。泣けるのはないけど。
まとめサイトまとめられて。
いやー、そう
だね。で、だから俺はだから未だにわかんないのは、うん、そのザ・ラスト・オブ・アスっていう、
うん、
そのタイトルの意味。結局さ、一番最初にタイトルから想像したさ、
うん、
あれ、なんだっけ、映画のやつで、最後の一人の男になってる映画、みたいなさ、
うん、
ではなかったじゃん。人はいっぱいいて、脅威で殺しまくるっていうさ。
うん、ああ、もう世界二人だけ、
っていうんじゃなかったんだよね。そうそうそう。で、っていうことはじゃあ、うん、ザ・ラスト・バースって、どういう意味なんだろうって。
ラストってのは、何、行く末、結末
とか、まあ、最後っていう、ね、基本的に。
まあ、だから、ジョエルの視点ではもう、二人しか見えてないのか、
うん、
あとはなんだろうね、その、なんだろう、ちょっと、プログラムとか、数学的な命題っていうかさ、
うん
ロボットの原則みたいな、その、サバイブする、生き延びるってことだけを優先すると、まあ、モラルとか関係なくてさ、人類全体が生きることよりも、もう、エリーが生きるってことを考えるのは、もう、当然の選択っていう、ね、なんだろうな。ちょっとまあそこ譲れないのかっていう感じなんだけど、うん。まあ、それと、実の娘を失ったとこが、どこまでリンクするのかなっていうか、うん、まあそこはやっぱりそんなに想像できないっていうか。
うん、ねえ、なんかその自分の娘を撃たれて失ったっていうさ、うん守れなかったっていう。
ゾンビに殺されたんじゃなくて、人に殺されちゃったから、もうあそこで、もうそこで大きな気持ちの変化っていうのが起きちゃう。
うん、その人を、
うん、
に殺されて、その自分の娘を守れなかったっていう、
うん
まあ、食材みたいなのもきっと、うん、あるがゆえに、だからゲーム中で、
うん、
エリーは別に娘じゃないっていうのをさ、うん、しつこく言うシーンがあるけどさ、
うん、
それは意識してるからそう言うんだよね、もちろん。
うん
分かってるって。そうじゃないんだって。
食材ってのもまたね。
あ、バイオショックと。
あそこで、洗礼すればいいんじゃない？バシャーンって。この間、キャンプで行った川が、川遊びしてたら、
洗礼してたね。
もう洗礼、
うん、
僕の中の洗礼ってさ、そのバイオショックのやつとかさ、うん、まあ、いわゆる宗教的な儀式、
うん、
教会の中でさ、水、うん、につけたりとか、
うん
そういうのだったかさ、なんか、あんな陽気にやるもんなんだって思ってさ、だから最初結婚式やってんのかなと思ってさ、川、うん、で、うん。そしたらどうもみんな、後ろ向きバシャーってつけられて、うん、イエーイあ、そんな楽しそうな洗礼、何なんだって。あれやれば何もう生まれ変わって、
うん。
うんオッケーですよ、みたいな感じに。
そうね。キリスト教は基本的には、 全ては許されるっていう話だから、うん、
だからジョエルさんもどっかの川でバシャってやって、
うん
う
ん、
イエーイってやればもう娘を失ったことも大丈夫だ、忘れないよっていうそれより人類全体の方が大事だっていう感じじゃん。ジョエルを説得するゲームにすればいいんじゃん。
最後
だからこういきなり視点が変わってだからそこでどうしますかっていうのですね、うん、最初あの人類全体と、うん、あの女の子一人を天秤にかけて考えてみろとか、うん、悟すとかあって、うん、なんか最後選択肢川に連れてくみたい
なマルコ様だ
しマルコ様
そうだから最後選べないのは、
うん、
なんていうんだろうね、あのゲームからしたら正しいんだけど、
うん、
だそのエリーを取るのか人類を取るのかっていうさ、
うん、
マルチエンドじゃない終わり方、うん、
でもそれ出されてもさ結局両方見るでしょ
またゲームリテラシーを
もう片方見たらさもうメモリが完全に、
うん、
あの上書きされて、
うん
ニューゲームからしか選べないとか、そういうハードコアなら。
必要じゃないしね。セーブルいくらでも作れるしね。ポイント。
あ、でもそういうゲームもなかったっけ？なんか選択するかも。うん。上書きされてやり直せないとか、ありそうな、あるんだろうけど。
もう入れのハードモードがそうだよ。あの、試合中リセットすると負け扱い。うん、しかも4-0とか5-0で負けたことになる。勝つといっぱいポイントがもらえて、
うん、
トレードするためのポイントがいっぱいもらえて、
うん、
っていうルールだから、うん、負けたくないんだけど、うん、一番ハードモードではそうなの、うん、リセット禁止や、それじゃなくて
そういうことに近いかもしれない、うん、
まああとはセーブ回数決まってる、
うん、
D の食卓とか、あ、ちょっとあれがそうか、あのバイオショックじゃない、バーハザードので最後俺4をちゃんとやったのって1と4ぐらいだから
、ね、あ、1、2、3もやってるの、うん、
ずっとインクリボンなの、インクリボンじゃなかったっけ、タイプライトだっけ、なんか
ああだった気がするな、
いいや、食卓エネミーゼロはあの、うん、ボイスレコーダーのバッテリーが尽きると、
うん、
セーブできないって、ね、
うん、
それはまあ一つの、
うん、
まあでもだから結局さ、
うん、
面白いんだよね、話がこう面白くっていうのはさ、
うん、
でそれをその全力でサポートするその背景とさ、
うん、
そこそこ面白いゲームメカニクスがあってさ、
うん、そうだね、
だ結局面白ければいいっていうさ一番嫌いなセリフがさ出てきてしまうっていうトータルで面白いっていうのが正義なんだなと、
うん、
で、だからその意味で言うと、俺はバイオショックインフィニットも面白かったな。
そう、
うん、
あれやっぱり戦闘がつまんないよ
ね。俺は戦闘をサクサク飛ばして、
うん、
ストーリーを知りたいから、
うん、
もうその悪いことが。
ストーリーも全然追いかける気にしなかった。
ああ、難しかったけどね。確かに。
うん、難しい。でもやっぱりストーリーよりもさ、あのやっぱ最初の、ハレルヤーって来た、
うん、
あの天井世界、あっちにすごい魅力を感じちゃってさ、
うん、
エリザベスどうでもいいじゃんっていうそこは結構違うのかな、うん、だから僕はやっぱりそのテーマパークのところ、
うん、
うん、ちょっとその1もさ、途中までしかやってないんだけどさ、あの海底都市ラプチャーにさ、
うん、
まあ、ラプチャーは主人公みたいなものかなっていう、
うん、
最後までやってないけど、なんかそこは違うのかな、だからあの、ラストオブアースだと背景はやっぱりあくまでサポートだけに徹するっていう。そこは良くて。で、だから、主人公が考えるのはエリーのことを、になんかちゃんと集中できるっていう。
うん。
うん。あ、そうね、エザリスは、うん。
まあ、DLC で。
うん、まあ、パリに一緒に行く。そうだ、パリへ行こう。やりたいな
ぁ。ラプチャーって決まってるけど。
そうだ、ラプチャーへ行こう。
早くやりたい。
でもなんかパソコン、いいよね。そういう汚い言葉を使ったりとかさ、
うん、
なんか、いろいろ話をして、
うん、
なんかジョーク集とかも。
うん、あれも日本語できないよね。なんだっけ、あの、お姉ちゃんが着替えてるところに思わず 入っちゃったって、ブービートラップって。
ああ。
あれどうやるんだろうって思うんだけど、日本語で。あと、ジョークシュートのコミックブックを集めてるんだよね。
ああ。
いいよね。
そう、なんかそれでジョイがコミックブック拾って、うん、エリーコミックブック拾ったぞって言って、うん、取りに行くのかなと思ったけど、取りに来なかった。
いや、まあ、インベントに入ってるから。
うん、入っちゃってさ。それもさ、セリフ言うぐらいだったら、ちょっと来てほしいじゃん。
うん、まあね。
そうだ、あとだからその、フォローしてく、見せ方なんだけど、その、橋をかけてさ、登ってくるはずなんだけどさ、
うん、
その場にいるとすぐ来ないんだよね。ちょっと離れないとさ、うん、ちょっと先進まないと来なくて、うんうん、なんかその辺、なんだろうね、ちょっとっていうのは何だろうね、なんて言えばいいんだろう。うん、なんか、予想と外れたっていう、うん。
普通に来てない感じがするってこと？
うん、なんだろうね。やっぱ橋をかけたらさ、
うん、
橋を登ってくるまでもう一つの、もう、
うん、
イベントっていう
か、うんうんうんうん、
ここまで来てもいいのかなっていうか、なんかその、なんかやっぱあんま、近くにいすぎると、
うん、
邪魔になるから、
うん、
常に少し離れてついてくるような感じなんだけど、
うん
まあ、それがそういう、なんかね、はしごのシーンとかだと、
うん、
なんかせっかくはしご登るアニメーションとか作ってるのに、
うん、
全然見れなかったりとか。
うんうん、まあ、そうそうね。
うん、
なんかバグがあってそうしたんだろうね。コリジョンを。そう、ワイ樹脂で撮るっていうか。
ああ。
そういう風にしなきゃいけない理由があったのかな。なんかあの、渡すコマンドとかあったっ
け？ああ、橋を。
あ、ないかな。わかんない。あの、あれを思い出した。エリザベスが、受け取ってって言って
さ、うん、
真上にさ、ビシッて投げる。上にブッカーがいるとき、エリザベスから真下から飛んでくる。あれ思い出したんだけど、あれ起きないようにするんだったら、
うん、
あの、Y、X が離れないと、イベントが起きない、うん。距離じゃなくて。
ああ、なるほどね。
わかんないけど。
うん、
まあでもあれ、はしごでそれを出したけどさ、
うん、
開発者の誰かがさ、インタビューでさ、
うん、もう
以降に影響を受けてるって明言してるのね。
うんうん、あ、そっか、その話よね。
そう。で、そう、気になったのはさ、そう明言する割にはさ、
うん、
あれが、エリーがさ、下から来るし、
うん、
来てさ、こう手を取って、引っ張り上げてあげるシーンで、
うん、
コントローラー揺れないんだよね。
う
ん、
ああ、そうそう。そう、
インタラクションで、コントローラー揺らすのが、
うん、
もう気持ちっていうかさ、おーってなる、イコで、ところだったのにさ。
だから、それで、あってきたのは、なんか川、ゲス、ん？ハイウェイ、水浸しになってるところで、
うんうん
うん、川みたいになってるところで、二人とも流されちゃったところで、
うん、
水の中でこう、エリーを追って、カ、うんうん、ッてキャッチするところがブルって、
うんうん
うん、来たの。
それだけなのかな？
それだけなのかな？
それを引き立たせるために、他はあえて揺らしてないのかな？
うん。
汗を揺れてたね、それ。
そう。そこで、うん、あなんか言ってたなって。
ああ、うん、あるんだ、一応。って言われてる。
うん。あそこはなんか全身でキャッチ、みたいな感じで、うん。手繋ぐぐらいで揺れるのおかしいと思ってんじゃん。
リーバビリティ的に。
うん。
あとはとにかくボスがいないのはあれだね。バイオショックもそうだけど。中ボスはいるけどさ。
うん。
いわゆるラスボス的なもんっていないしさ。
ラスボスいるかと思ってさ。
まあ医者だよね、CT。まあ打たないと進めない。あれが実質最後のインタラクションなの。
武器をたんまりと仕込んで、アサルトライフル最後に使うかなと思って。
それは、FF のラスボス前に。
いや、結局なんで、エリクさんとか使わなかったみたいな。
そうそう。 そうそう。だからあそこまで、でも、すがすがしく、本当にいないっていうのも、珍しいなと思って。
あれがカプコンのゲームだと、もう、要所要所にさ、ボス出てきて
さ。いや、もう絶対出てくると思うよ。特にさ、
あれ、苦手だよね。
ゾンビはさ、突然変異っていうさ、
うん、
すごくわかりやすいお約束があるからさ、
うん、
実際なんか、遠投する、弾を投げてくるやつはいるんだよね。
あ
ちょっと強いやつ、
うん。
でも、そいつしか結局変異種っていうかさ、
うん、
通常雑魚4種類以外に出てくるのってそいつだけだよね。
うん、
あれ ?4 種類いない？クリッカーと走ってくるやつと、
うん、
頭が変異、その弾投げてくるやつの3種類結局
ゾンビ。そういうかな、うん、
あ、そう、そういうしかないのか。
だから、あれなんだ目が見えるやつと、
うん、
目が見えないやつと、
うん、
デブ、
うん、
くらいの印象。
そう、3種類だね、
うん。
ああ、そう。その3種類目が多少強い。
うん。
くらいで。でもまあ、クリッカーの方が即死だし。デブも強いし、即死なのかな。まあでも、少ないよね。
そうだね。
うん。うん、そう、だから突然変異種で、
うん、
もっと空飛ぶ敵とかさ。
いや、ビリーバビリティはさ、飛ばないじゃん、人は。飛ばさないでよ。突然変異。
いや、だって、後藤だって飛んでたでしょ。あれ飛んでなかったっけ、後藤。
後藤は飛ばないんじゃないの？
あ、すごいスピード走ってただけよ。
あ、そうそう、ビ
リーバビリティ。で、あれだ、一巻で出てくる犬だ。犬が飛ぶんだ。
ああ。
で、
うん、
翼に気を散らしたからあいつは死んだみたいな。
いいよね、そういう右やつ。
だから、そうそう、でも出てこなかったから。
うん、だからやっぱな、淘汰されたんでしょ。20年の間に。
あ、
変な、面白い要素に進化したやつが。
食べようと思ってる。困ったやつがいなくなった。食べちゃうとな。これ出るとハマりになるな、みたいな。
あの男が、ね、すべて20年の間に。
で、まあ、やっぱこのボスがさ、うん、約束的にいないっていうのも、
うん、
やっぱりなんか俺の信頼を勝ち取ったっていうかさ、
うん。
うん、なんか結局、そういうの、細かいの積み重ねなんだなっていう気がするよ。
なんかさ、僕はデッドライジング、2、いきなり2をやったんだけど、
うん
なんかもう、ショッピングモールで大暴れ、いろんなショップのアイテムを拾い放題で、楽しいって感じで、まあ確かにショッピングモールでいいんだけど、ボス戦が、まあ、カプコンの伝統芸なんだけどさ、ボス戦ってさ、もう決まった攻略法を要求されるじゃん。あれがすごい苦手で、
うん
結構話したね。1時間46分で言われて。2時間超えないように。
そうね。だからボスは、やっぱり、バイショックイベントでも、ちゃんとしたボスってあんまなくって、イベント戦みたいな。
カムストック夫人。
カムストック夫人。確かにね。そうそう。だからボス戦ってつまんないんだよね。やっぱ難しいんだよね。面白くするのが。すっごく。
てか、なんか通常的で、やってきた戦略がさ、通用しなくてさ、ボス戦だけの特殊な攻撃を要求されるっていう。
だから現実的に考えてありえないから外すっていうさ、
うん、
ロジックだけ言えばシンプルなんだよね、実はでも。
うん、
だからボスがいらないゲームっていうの意味では。うん、バイオショックユニットだと、なんかその、砲台の、砲台全部壊すとか、
あ,
あと、あれか、ソングバードを刺激して、戦艦にぶつけて、壊すラスト戦とか、最後砲弾みたいになってさ、コアを守りつつ、戦艦落とすじゃん。ああいうイベントバトルみたいな感じでもあるけど、でもカムストック夫人以外にちゃんとしたボスって覚えてない。なんかあの、キーキー泣く人とかも結局戦わなかったし、そのワードも戦わなかったし。
うん。まあ。
中ボスがね、2種類、3種類。カラスの人と、
あれはまあ、ビーガーを入れるためのイベント的な、そうそ
うそう。まあ、ある意味、ボスだからね、ボスじゃない。
うん、
っていう具合に、やっぱもう、ボスがないんだけど、うん、もうそこまでないのっていうぐらいなかったから、うん、ラストバスはね。シーデマンの変質者。
ああ、まあね、そう
だね。あれはそうだね。
うん。じゃあいいんじゃない入って、要素的に。
でもラスボスでも何でもないんです
よ。重要じゃない。
そうそう。だから重要な時に特別な戦いを持ってくるのが意味があるからやっただけで、
うん、
そのセクションごとにボス戦があるっていう世界はもう完全に崩壊したんだなと思って。
そんなことないでしょ。過去はまだや
る。だから過去はね。でも、世界で一番売れてる FPS の、
うん
コールオブデューティーとかでももうラスボス的なさ、いわゆるボス戦みたいのってほぼないでしょ。
元からなかったでしょ。
そうそう、だから、うん、もういいんだよ。
いや、MG42 っていうもう、うん、ドイツの機関銃のアモンボスみたいなもんで。
アモンボスいらないんだよ。って思った。
あ、そう。
うん。
その話。
その欲しいボス。
いや。欲しいとも、何も一言も言ってない。もうね、もう2時間近く話したけど、なんかまだもっと語れるような。
うん。あるある。もう多分、コメンタリーとか、ウィキ見ながらだったらいくらでも出てくると思うけど。
なんかさ、食料、20年経っててさ、
うん、
まだそんな残ってんのかなっていうところが、
うん。
ちょっと、引っかかったっていうか、
うん、
まあなんかそこもちゃんと調べれば、設定あると思うんだけど、
うん、
でもそこでちょっとショック受けたのはさ、食料を持ってるかもしれない生存者をさ、追っかけてさ、車でバンディットともがさ、
うん、
銃で撃って殺すっていう、
うん、
銃でババンって撃って殺してさ、
うん、
なんか体を下げてさ、食料がないなって。ってさ、
うんうん、
去っていくっていう、
うんうん。
食料を得るために弾を撃つっていう。
うんうん、
弾薬の方はまだまだ全然あるみたいな、
うんうん。
そういう世界なのかな、
うんうんうん。そうだ、あのシーンもだから女性を性的に凌辱したりしないじゃない あれ女性なんだよね、確か妙齢。
ああ、
撃たれて死ぬのが、
うん。
あれもさ、だから、俺の知ってるそういう世界は。
うん、は
ぁ。そうそうそう、だからまあ、女は生かしとけよ、みたいなさ。実際、その歴史上起きた事件でも、まあそうなんだろうから。
うん、
なんか、それは、そう言われて思い出した。あのシーンでもそう思ったなと思って。
うん、
そう、食料がないだけで終わりかよって。
そうね。
うん、でさ、ああいう人たちはあんまり思わないのかな。その子孫を残したいとかってあんま思わないのかな。ああいう世界になっちゃうと。
うん、
子供生まれても不幸だろうしな。でもなんか。
まあ別に子孫を残すために女性をさらうじゃないでしょ。
いやいやいや。
不処理を
女性が、うん、女性がいないと子供が生まれないでしょ。
うん、
だからその、インテリがいれば、うん、その水をさ、うまく試した人たちみたいな。
うん、
そのサステイナブルな世の中を作るためには、
うん、
繁殖しなきゃいけないんだっていう結論に至る。
だから発電所の人たちとかもう毎晩やってる
じゃん。まあ実際結婚してたんですよね、弟。
あのね、保護してる14歳の女の子も、だから20年後だから、ゾンビ発生から6年後に、
うん、生まれてるんだ、実際。
ちゃんとそういう世界になっても子供が生
まれてる。
食料のところだけなんか、あれ、ゾンビ発生直後みたいな感じに思えちゃった、
ね。そういえばそうね、うん。缶詰探してる人とかいたしね。
うん、
もう20年経ったら缶詰もさすがに。
ねえ。まあでも、だから人類の人口がもうすごい激減して、1% というかさ、0.1% ぐらいまで減ると、
うん、
まあ相対的に備蓄食料は、
うん、
そこまで20年持つぐらいまで、
うん、
20年間でやっとそこが尽きるぐらいまであるのかなって思ったり、
うん
うんうん、
ステートオブディケイは、
うん、
だから農作するんだよね、 畑作るんだよね。
そんな余裕あんの？
食料のために。
すごいな。
そう、それはだから食料を、そう、自給自足するために、そういう風にやっぱするのが自然なんだなと思うね、俺も。
気ながらね、すごいのあるんだ。なんか作っ、ラストオブアスだと、食べ物作ってるとこってあったっけ？必ず食べ物作ってる光景、あ、ネズミを飼ってるところが、ネズミを取引してる。
うん、畑なかったっけ、あの、ダム。
ああ、農家は、ね、牧場とか、全然綺麗だったね、牧場の家とか。うん、あの辺はなんで、ね、
あの、手付けられたの？あれ、兄弟と、黒人の兄弟と出会うときは料理してるよね、なんか。何を料理してたっけ？あれ、缶詰か。ちっちゃい
子もね、ちっちゃい子も出会ってたね。
そうだね。確かに。食料問題は。馬もさ、
うん。あ、そう、馬は
食料しないといけないよね。ね、
どうしてるんだなって。腐れも食ってるって感
じ。そう、でもじゃあ俺は死んだときに、あ、これで食料が。悲しいけど、うん、食料確保できるって思ったんだよね。
鹿一頭もね、随分、ね、食料一人で全然食いきれない。
干し肉にしたり、燻製にしたりしないといけない。
そうだ、ああいうのってさ、あれは冬場だったからいいけど、なんだっけ、あの、アメリカの、Into the Wild っていう映画があって、うん、なんかその原作本はかなり有名らしいんだけど、うん、あのなんかヒッピー、
うん、
ヒッピー文化っていうか、あのいいとこのお坊ちゃんなんだけど、そのもう自然で生活したいって考えて、うん、そのいい大学とかもやめちゃって、
うん、
カードも捨てて、
うん、
どこだっけ、なんかアラスカとかどっかに行って、うんうんうん、あのサバイブして結局死んじゃう話で、ね、
死ぬんだ、うん、
なんか悪いキノコ食べて、
うん、
あの多分その映画の演出では、うん、食べた後になんか図鑑をめくってさ、あ、なんかそれ調子悪くなって図鑑をめくってさ、
うん、
いいキノコとその隣に悪いキノコあってさ、ちょっとした違いがあってさ、うん、あ、しまった、こっちだっつってさ、うん、でそれでさ、その人里離れたところに、
うんうん、
家のバスなんかバスの残骸のところで生活しててさ、
うん、
もうさ、そのお腹下して動けなくなっちゃってさ、
うん、
人里までって離れたとこって言ってもそんなに遠くはないんだよね。
うん、
だから行こうとすれば全然行ける距離なんだけど、
うん、
その毒キノコ食べちゃって動けなくなって、なんか周りに熊とかもいてさ、部活に出れないみたいな、
うんうん。
結局そこで日記を書き続けて、
うん、
あの、僕は自由だっていう感じで。死んじゃう映画があって、
うん
うん、なんかそれがすごく、その、なんだあの、ヒッピー心に、
うん、
すごい共感をもたらすみたいな話なんだけど、
うん
うん。で、それで、あの、獣を狩るシーンがあるんだけど、うん、狩った後に、ね、すぐ処理しないと、もう一日ですぐ、もうハエがたかって腐っちゃうっていうのがあって、だからもう、なんか簡単にこう、山に行って、獣飼って暮らせばいいじゃんみたいな風に思うけど、うん、本当は大変だよね。
そうそう、自殺等にもだから出てくるよ。鹿を飼うんだけど、
うん、
その一人で山に来ると、うん、その鹿を運べないって、重すぎて、
うん。
だから、その場でもう処理をしなきゃいけなくて、
うん、
っていう下りがあるんだけど、
うん、
なんかすごい納得できるっていうか、そのまま戻って。せっかく一投目は、うん、せっかく取ったのに、
うん、
すごくだいぶ無駄にしちゃうん
だよね。
持ってこれなくて。
斎藤隆夫のサバイバル。
うん、
あれは結構さ、昔のやつだからさ、今の常識からすると、絵みたいな描写がいっぱいあったりして、やっぱしみじみする感じなんだけど。あれはなんか獣を取ってさ、皮を舐めすときにさ、なんかハグハグって舐めて、
うん
なんか、本能的にやったから、なんか、その、ナレーションが書いてさ、
うん、
実はこれが正しいやり方なの、みたいな、原始的な、
うん、
これで昔の人が皮を舐めしていたんだ、みたいな、
うん、
ナレーションが書いて。うん、まあ、大体なんか、本能で解決してくるっていう話。あ、本能と、その、
うん、
当時のサバイバル知識が、なんか、
うん、
ミスター実行的にうまく合致して、うん 解決していくっていう、うん、面白い解説も。
あとトイレがそんなに、
ああね、
トイレ。なかったね。トイレ残ってんだけど、うん、当然使えないじゃない、
うん、
水が来てないから。うん、だからどっかにあるはずなんだけど、うん、その代用トイレが見つからなかったから、
うん。トイレはさ、まずさ、ギリギリまで使ってさ、もう埋まっちゃってる、
うん、
紙と便で埋まっちゃってるぐらいの描写が欲しいかな。
うん、そうだから、それを埋めるんだろうけど、
うん、
でも、その、サバイバルにも出てきたかもしれないけどさ、疫病が発生するから、うん、まず水源の近くにトイレは作れないし、
うん、
あとは、なんかその、埋められるようにするなり、
うん、
その、草の中に落ちるなりなんなりっていうさ、うん、トイレ問題が難しいよね。
うん、
実際ほら、地震が起きると、
うん、
それが問題になったりするじゃない。
そうだね。だから地震とかの大材料にさ、いろんな問題はあるけどさ、まあ、食料なんとかさ、
うん、
もうみんなで缶詰を送りましょうとかさ、
うん、
すごく想像ができるんだけどさ、
うん、
トイレの問題とかってなかなか想像ができないし、リアルに大変な問題だよなって、
うん、
夜は寒くなるから衣類が必要だから、
うん、
そういうとこはもう全然想像できるけど、
うん、
だ便の話書いた、ね、漫画もあったな。なんだっけ、なんか東京で、あれ、アニメにもなったやつか。東京のマグニチュードなんとかってやつの原作がなんか古谷宇佐丸が書いてて。
そうなんだ。知らなかった。
確かそれは、なんか東京で地震が起こって、まあ、すごいいっぱいの人でトイレ行くんだけど、公衆便所とかもうものすごい紙と便で埋まっちゃってて使い物がいいんだけど、もうその上でも仕方なく無理やりやるわけ。なんかああいうとこが、ハッとさせられた、
うんうんうん。
やっぱゲームに便宜が必要なんだ。
トイレは
あるよ
ね。
あ、それでさ、この間、2、3日前のハンブルバンドル、
うん、
多分今もまだやってるけど、
うん、
今やってるハンブルバンドルが、うん、シムズ入っててさ。
あ、オリジン。
うん、オリジン。いろんな他にも、うん、
ヘッドスペース1と3。
と、バーナウト。パラダイスとかに入ってて。
すごいね、あれ。
あそこにシムズの。
バトルフィールドも入ってた
ね。うん。本体と、
うん、
1個か2個、DLC も入ってて。だからあれはみんな買ってやるべきだな
ぁ、うん。ああ、そうなんだ。じゃあ買っとこうかな。
シムズとバトルフィールドは、確かその、平均額より上だったらもらえる。
そうそうそう、あの、バックするやつ
だよね。平均額も5ドルぐらいだったからね。
まあ、大抵5、6ドルで落ち着くから、
うん。でも、今回のやつはかなり豪華だからさ、なんか確かちょっと前は、あれプリズンアーキテクトが入ってるやつが、あれはなんか20ドル払うと、そこももらえるっていう感じだったけど、
うん、
最近ちょっとあの、
高
額設定のハンブルバンドもやってて、
うん、
今回のやつはさ、そのもう、これ15ドル以上は必要だろうみたいな感じなんだけど、これ5ドルでこんな、シームズ。
スペース3もね、まだ1年経ってないしね。
うん。デッドスペース2って、あれは、パブリッシュは違う？
いや、違うくて、3はなんかお詫びで配ったからじゃない？シムズの障害で。
ああ、
確か。
シムズじゃなくてシムシティ。
あ、シムシティだ。
シムズの障害起きてない。
あ、すいません。シムシティの紹介でお詫びに配ったから入れたんじゃない、
うん、
分かんないけど、それから単純にオリジンに入ってないのか知らないけど、
なんかまあシムズはね、うん、みんな今回ハンブルバンドルで、
うん、
まあ、5ドルもあれば、まあ5ドルと言わず10ドルでも20ドルでも好きな額を課金していただくのがハンブルバンドルなんですけど、
うん、
まあそれでシムズやれば、あ、ベインのコントロールするゲームだ。
解説さが分かる。
うん、
じゃあ今日の結論としては、便利は大事だっていう。
やっぱね、そのパラメータの話で言うと、シムズ、今最新作がシムズ3だけど、シムズ2の頃にですよ、
うん、
あの、3ではなくなっちゃったけど、あのメンタル的な充足のゲージもあって、
うん、幸福度って。
あのね、それはね、 なんかいろいろ失敗、お漏らしとかしちゃうと、下がったりとかやってて、だんだんその心の健康が下がっていくんだけど、最終的に一番下がりきるともうノイローゼになっちゃって、なんかその場に、そのプレイヤーをアクティブにしてる時にしか見えない、あの、カウンセラーとかが見えるようになって、ちょっとなんか怖い描写なんだけど、それがあって、なんだろうね、その、なんかさ、心をさ、なんかちゃんとそういう風にゲージにするっていうのがさ、結構新鮮っていうかさ、なんかその、うつ病とかってさ、心の風邪とかさ、そういう風に言われる方が、まあ、わかりやすいっていうかさ、心ってなかなか数値化しづらいじゃん。でもそれをなんか体力ゲージと同じように、心もゲージ化してたのが、シムズ2でさ。だからそれが下がりきっちゃった時にはさ、もう本当その人の精神世界が崩壊しちゃった。まあ、崩壊ってことじゃないけどさ。やっぱその、いきなりカウンセラーが出てきて、ぐるぐるってやって、ちょっと怖い表情が。あとなんか目玉の取れたウサギとか。
あ、見える
な。あれイマジナリーフレンドだったからな、だからもうあまりにも会話する相手とかもいないとさ、その人アクティブにした時だけ見える変な生き物と会話 したりとかしてさ、その人はじゃない他の人アクティブにしてる時はさ、その人なんか変な人見えない人と会話してるように見えるから、だからやっぱ心のゲージを、心をゲージ化する、リソース管理ゲームも、あなんかクトゥルフとかだと、産地っていうやつ、SAN、あれが下がりきると発狂して死んじゃう、上がるのか下がるのか上がるのか分かんないけど、あれもなんか分かりやすい、体力じゃなくて精神力が、ゲーム的になパラメータになってて、一定を超えるともう崩壊して死んでしまうっていう、だからまあ、便利と。パラメーターにできる。パラメーター管理のゲームも面白いけど、久々にああいうラストオブアスっていう、しっかりイベント、ムービーとイントラクション
と。まあ、作り自体は全然モダンでもなんでもなくて、ものすごく、なんていうの、オールドスクールなんだよね。ムービーがあって、ゲームシーンがあって、ムービーがあってゲームシーンがあって。
そう、それは、まあ、予測インフィニットと、何ら変わることがないはずなのに、どうしてここまで差がついたのか。って感じだね。まあ、やってよかったです。もう、バイオショックインフィニットの時にはさ、もう、憤りを感じるばかりで。あのね、そうそうそう。開発者ではなく、おすすめしたイベントね。ラストオブアスは、まあ、さすが、今世紀最、なんかね、一番の。
それは俺言ってない
よ。あ、そうだ。言ってなかった。なんか今世紀の、まあ、ゲームを語るの
は初めて。まあね、今世代期の最後の二つ、三つの中の一つだと思う。多分、GTA が、多分、最後。
あ
まだあるから。
GTA すごいよ、ね。もうだってさ、ここまで来てまだワクワクさせられるっていう。
そうだよね。4の時点でさ、それやんない方がいいんじゃないってことをさ、全部やってさ、5になったらさ、そのやんない方がいいんじゃないっていうことをさ、さらに3倍にしましたみたいなさ、どんな盛り方だよとかさ。まあなんか GTA5 は楽しみ。
楽しみですね。
他にもある気がするけど、でもとりあえず。
でもまあ、あの3人の切り替えシステムが大失敗だったりするかもしれない。結構気になってるのはさ、まあ、見せるデモムービーでさ、3人切り替えるときにさ、ズッズッズッってズームアウトしてさ、衛星写真になってさ、ピーって動いてさ、またズッズッズッってさ、あれ結構長いじゃん。なかなかシームレスじゃないの
って。いや、だってロードしない
でまあそうなんだけどさ。これじゃないの。なかなか切り替えらんないなと思ってさ。で、あのミッションでもさ、3人。1人がビルの中で戦ってる時にさ、
ヘ
リ
から
狙撃してとか。それはさ、もう完全にお決まりの攻略法しか選べないわけじゃない。
かなって思うけど。でも、 だから俺がね、そのバイオショックも、うん、ラストオブアスも、注目したのは、うん、この世紀になって、うん、まあ、グラフィックもどんどん上がっていって、うん、まあ、ゲーム内容自体はもうさ、一歩とすごい発明が出ない限り新しいってことも、うん、まあまあなくなったし、うん、まあ、そもそも開発にコストがすごいかかるようになって、うん、すごい博打を打ってさ、斬新なシステムとか作るよりは、うん、誰でも知ってるシステムで、うん、いいストーリーを語ろうっていう方が確実になってきて、うんうん、っていう背景を持ってて、じゃあどうやってストーリーを語るかっていうところの探索の中で、うん、そのコンパニオンキャラクターを今一度使ってみようじゃないかと、うん、前も言ったけど、別にその新しい試みじゃないんだけど、うん、今世代機の技術と、うん、まあ、その予算を持ってすれば、うん、昔企画倒れに終わった、うん、そのゲーム内のキャラクターと一緒に冒険するっていうのも効果的に使えるんじゃないかっていうふうに思えて、その中でバイオショックとザ・ラスト・オブ・アスがそのちょうどね、同時期に、まあ大体同時期に、その最高に金をかけた例を見せてくれたっていう。
昔の試みってなんかあった？
ああ、なんかその前も挙げたけど、その、あれ、エンスレイブ。
ああ、それそんな昔なの、
う
ん、
その、まあ、さ、2年、2、3年前じゃないの、うん、で、まあ、まだ、その、魔人っていうゲームもあって、まあ、大きい魔人を使いながら、パズル的な要素をこなしたりしながら、うん、まあ、心を解放せながら、まあ、進みましょうっていうのもあるし。う
ん、まあ、そっか、それで行くことかも、
そう
途中にあるわけ、
うん。まあ、ただ、その、ガチで、うん、ゲーム内キャラクターにフォーカスしちゃうと、うん、まあ大変すぎちゃうから、うん、そんななかったんでね。まあその中エンスレイブはでもかなりストーリーに力を入れてやっていって、
うん、
いや、俺は好きだし、
面白い、うん。なんかビデオだけ見たけど、結構面白かった。
う
ん
う
ん、
いや、本当面白いと思う。ただ、めんどくさいっていうのが、人を選んだかなと思って、ね。まああとは、その、まあ細かいところで、やっぱりまだ、処理しきれないさ、うん、俺の気になるポイントっていうのがいっぱいあったから、いや、そのフェンスは越えようよとかさ、そのさっきから持ち上げてやったりしてんだからさ、そのフェンスぐらいは越えてもいいじゃんとか。
そういうのはね、溜まっちゃうと、結局、ゲーム全体の印象もね、
悪くしちゃう。そうそう。まあ、ただ、そうは言ってもかなりすごい頑張ってるし、うん、今やってもきっと面白いと思うから、
そうね、
やりたい、今だからまたやりて、うん、やってみたいなと思ってね。
うん、まあその辺ラストオブアスは何でも、僕は結構いっぱい死んだけど、うん、まあ、死んだのは自分の責任だなっていうところで、うん、あんまりその、突っかかる、ゲーム的に突っかかるところっていうのは、だいぶストレスなくいけたなって思って。うんうん、まあ悪いのは全部自分だって。
まあ、NPC 知らないからね。フレンドリーファイアもないし。
あれさ、ステルスしてるときにさ、うん、結構 NPC がさ、前に行っちゃっててさ、
うん、
これ全、ゾンビ見られてんのかなって、すごい気になるんだけど、あそこは、どう見られてんの？見られてんの？
ないないない。判定ない。
判定ない。
うん。なんか自分が隠れて、カバーに入ってて、
うん、
ゾンビがすっげえ近づいてきて、
うん、
でさ、なんかさ。やれって思うんだけど、うん、そのエリーがバーって走ってったり、走ってきたりするんだよね。
カバーの張り付き具合だとさ、うん、敵の手前側に自分が張り付いてるけどさ、うん、エリーがさ、壁の向こう側に張り付いててさ、全然隠れてないけどさ。
あるある
。まあ、ゲーム的に仕方ないなと思うんだけど。
まあ、だからああいうのは簡単に直せる、うん。多分。まあ、簡単じゃないけど、頑張れば直せそうで、
まあ、常に後ろに。
思想、うん、思想の問題だよね、うん。どうしたいかっていうさ。
うん。たぶんあの辺も、伊達さんの次男には、うん、見えてるよって言われちゃう。
あと、壁の向こうの食べ物を A をしてると取れちゃう。壁の向こうの
相手
がこれ中に引っかかって、
うん、
取れちゃうとか。
それはテクニックだからね。
言いようがない。壁の向こうのゾンビにペアのアニメーション発動できちゃう。壁にガッてプレイヤーめり込んで、敵を締め殺したりできる。
ああ。そっか。
まあ、テクニックだ。 まあだからこの世代でそのストーリーを語る手法として、
うん
うん、NPC を使って、
うん、
より没入感を高めつつ感情移入をより強くさせて、
うんうん、
でその NPC がゲームにも絡むっていう一応理想の形でまとまっている、
うん
うんっていうかあれだ、バイオハザード4じゃない、5から NPC が重要になってきたりとかしたし、まあそもそもあの、アンチャーテッドの2からか、うん、2からは一緒に多分、NPC と冒険したりするけど、
うん、
まあまあまあ、でも、その積み重ねの最後の形みたいな、今のところ最高の形で、
うん
その、華々しく最後を飾ったような感じだ。
今世代機の最後。
うん。あ、俺をつけるならね。
まあね、全然いいの出てくるかもしれない。
まあだから GTA はそうじゃなくて、うん、その、ザッピングに一応フォーカスしてるっていうか、
うん、
ザッピングをフィーチャーしてさ、
うん、
宣伝してるから、まあ不安半分楽しみ
に。まあね、大こけするかもしれない。
まあ、ウォッチドックも、ちょっと近いけど、ちょっと気になるっちゃ気になるね。ただ、
なんかね、落ちろってなんかあの、信号機を操作してる。
そうそうそうそうそう。うん、ただあれは、だから、結局、ギミックの話で、うん、俺が興味あるのはどっちかっていうと、どうやってストーリーを語るかっていうさ、うん、ああいう万能な、なんていうの？その、万能な、
うん
能力を持ってる。
うん
人が、どういう制約を受けて、どういう風にストーリー語るのかっていうところが気になる。どっちかっていうと。そんな、いかようにゲームが進めるのにストーリー語るんですかって。
どうせあれじゃディストピア世界で体制に立てつくレジスタンス。
そうなの？まあ、本当あんまり事前
に。なんかそんな感じしかしてるけど。管理者がみたいな感じ。だからやっぱり、ラストバースはさ、もうビジュアルパッケージ通りにさ、
うん、
このおじさんと女の子ってところにすごくフォーカスしてて、うん、サバイブするっていう、
うん、
まあなんか、すごくそこはブレてないな、
うん。
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 あ、そうだ、あれ、聞きたかったの、あの、キリンのところってさ、
うん、
まあすごく幻想的でいいんだけどさ、
うん
なんかもう、ジョエルがさ、
うん、
死んだと思った時点でさ、もうそこからなんか、もうずっと夢落ちみたいな、どこで覚めるのかな、みたいな。キリンのとこもさ、あ、さ、あそこ手術室出たとこもさ、キリンの家だったじゃん。
ん？知らない。え？手術室を出た？
出たとこってさ、なんかさ、キッズルームみたいになってさ、
うん、
わーって思って
さ。そうだっけ？
うん。手術室でさ、もうみんな殺してさ、
うん、
エイリーを抱えてさ、
うん、
追って、アサルトラブルになった人たちが追ってきてさ、
うん、
もう、はぁはぁってこう、逃げてくるんだけど、捕まったらすぐ殺されたけど、
そう
あそこだから隣の部屋とかも、ね、なんかその、原因が書いてある。
うん、
まあなんだろう、子供病棟みたいな感じなんだけど、
うんうん、
あんま、なんだろうな。だからあんまその辺話分かってないんだけど、
うん、
なんかエビの夢みたいな、うん、分かん
ない。ただたまたま。
たまたま。たまた
ま病院の施設にもともと子供の部屋だったんじゃないの、うん、
でもあんな手術室の隣に子供部屋とか。
そう言われれば確かにない気はするな。うん、ただ、手術室ってさ、本来もともと手術室だったじゃないかもしれないじゃん。
う
ん、
ああ、そうね。
単に改造して、その電気が来てるからとかさ、
うん、
そういう理由で手術室として使ってるだけかもしれないし。
そうだね。最上階とか行ってるの、うん、普通なんか搬送されてきてすぐ手術
しない。そうだね。なるべく早くできるように近いところになりそうだと思うんだよね。
だから、一度手術するまではそこでエリーを監禁して、うん、そんな、あ、でもあれか、気を失ってる間にファイアフライが拾われて。
そうそうそう。
だから、ちょっと立ってんのかな。うん、
まあ DLC で保管されるはずだ。
まあ、キリンと一緒にフランスに行く。うん、
フランスだ。あ、そうだ。アイアンマヒーローみたいに、いろんな地域のね、 起きた状況を終えるし、かつその20年間の空白も作れるし、うん、キリンも作れるし。
アイアンマーヒーローのさ、なんか主人公が変なもの見ちゃって、寝てて。なんか
最初ね、一回の、うん。
ああいうなんかちょっと、なんか信頼できない語り手みたいな。
うん。
主観がよくわかんない。
うんうんうん。
あのキリンのシーンは何だったの
まだ
まあ、キリン、でもそれは外人的に、あのキリンゾンビ。
いや、知らない。
楽しそうってなる。でも、あそこすごい映画見たら見て、
ね。ありそうだよね、うんうん。で、かつその動物園が壊れて、ね、繁殖してんだなっていうのもわかるし。
そんなことないでしょうね、やっぱり。
いえ、なんであ
、でも動物には、感染しないのかね猿とか。
猿も生きてたし、動物実験してた割には。
ああ、じゃあ人類だけは滅びるウイルス。ああ、じゃあ寄生虫。あ、でも寄生虫は犬にも感染してた。
そう。
あれはじゃあ地球全部滅ぼすやつだっけこの種を食い殺せって。
そうそうそう。じゃあでもあれは寄生生物が失敗したって言ってるんだから、うん、犬に寄生しちゃったやつは。うんだから、そう、あれは間違いだけ、
うん。うん。
そう。本当は人間に入るはずだと。
やっぱ寄生獣もね、ゲーム化、映画化して、するのか。しないのか。寄生獣映画化とかって、まあ、ちらほら話とか、あんたになかった。
だいぶ前に聞いたような気がするけどね。そう、どうだと。
もう、右が、ビョインビョインで動く。うんで、そのエンジンを利用して、うん、あの、ルフィも、うん、ワンピースも、
企画で触覚するには総覚。
日本作れますよ。じゃあ、そんな、心温まる話が、出たところで。
長いね。
長いな。久々に2時間のファン、いつもの定例。やっぱゲームの話をね、ちゃんと語ろうとすると、問題が必要、
うん。
最近、オーディオブーっていう一言を、ボイスブログを始めたんで、うん、もうあっちに心が映ってるから、まあ、フットキャスはフットキャスで、
まあね、
うん、やっぱ、長時間話す。うん、まあ今日本当オーディオブー10本くらい撮っちゃってさ、もう使い始めの嬉しさで。
そうだ、俺がさ、もう3本も撮ってて、フットキャス解散の危機じゃねって言った時、もう8本くらい撮ってたんだよ。全然3本じゃな
かった。余力を考えないで、後先考えて遊ぶ子供みたいになっちゃったけど。うん、なんかまあその反動でピコキャスは長時間、
うん。でも、なんていうの、俺もさ、うん、先にゲームの雑感とかメモしておけばさ、
うん、
だからさ、ラストバースのその最初にプレイした時のさ、
うん、
とか、あの、バイオショックなんか特にそうだけど、うん、遊んでから時間が経ちすぎちゃってさ、
あ
んま覚えてないんだよね、うんうん。だからやっぱなんか残しておいた方がいいのかなと思うんだけど、
うんうん
バイショックとかって日本と発売が結構ずれたからさ、
うん、
あれはなんていうのネタバレしたら嫌な人いっぱいいるだろうなと思ってついつい大きいメディアに書くのあ大きいじゃないや公のメディアに残さなかったんだけど、
うん、
でもかといってなんていうのローカルに残したわけでもないので
オーディオブーのプライベートモードとか
なんかねあれなんかツイッターに保存しておけばいいでしょツイッターもそうなのかツイッターの下書きって消えるんだよね、なんか、うん。アップデートした時とかに。よくわかんないタイミングで。
多分ここにめぐみさんがいたら、紙に書けばいいじゃないって。
正しい。なくなるけどね。ね まあ、そんな感じで。だから、オーディオブーでちょっとメモしといて、
うん、
で、より、なんていうの、深まった話をピコキャスでできれば、多分2時間半じゃなくなるじゃん。
大丈夫多分自分にそんなに聞かないんじゃないか自分まあでも、今日は僕がやりたて、エンディングを迎えたてで、すごく話せてよかった。
いや、
そのね、なんか話忘れてたなと思って、キリンの話をさ、最後の最後で思い出す
と。ああ、よかった。
途中でちょっとキリンの話出たけど、他の話優先で、後にするかと思ってるうちに、忘れちゃってて、まあ大体話せたかな。
うん
まあ、これでね、今回のアメリカ滞在も、もう残すところ、1日2日なんで、飛行客数も明日できるかどうかっていうぐらいかな。
ね、
うん。まあ、あとは、オーディオブーで、飛行客数の ピコとキャスで
分かれて
ピコピコワンのキャスがあって
え、なんかいいね。
ピコワンのキャス
言いたいがゆえに分かれたいぐ
らい。あ、すごいいい気がしてきた、ピコワンとキャス。
そんな感じで、ラストオブアスは面白いですと。
うん。よかったよかった。
まあ、プレイス3が必要っていうところはちょっと若干、界隈にとっては。
あれ、Xbox で出てないの？
なんで、ノーティードッグはファーストパーティー
だ。あ、そうなんだ。う
ん、グランツーリスモが、Xbox で出てないのっていうのと同じぐらい無知な発言だ
よ。だいたいさ、ゲハの人はさ、全部 PC でやればいいじゃん。PC 買えばもう自分の好きなグラボ積んでさ。
山川さんコントローラー使うだけでヘッドショットができないみたいなさ。
じゃあできないよ。あとさ、周りを見るのもさ、できないじゃない。
まあもう遅いけど。
遅いし。
右スティックで見る。
そんなの見てるよ。そんなゆっくり見てるよ。だから FPS ゲーマーだったら、ここから、右左をこう動かした時にさ、これで180度振り返られるっていう、そういう設定をしてさ。
だから、レフトフォーデッドとかは、クイック振り返りっていうボタンがあるし。
マジで？
ラストオブアスにもあるよ。クイック振り返り。
難しいじゃん。やってる余裕ないじゃん。まあ、そんなアクションだけじゃなくて、その世界を探索するときにも、マウスグリグリ
動かして、
子供部屋とかさ、見渡したい。
いや、全然さ、そのマウス使うと、仕事を思い出すから嫌なんだ
よ。仕事は iPad とかでやれるけど、どうせあれでしょ？ポチポチ、方眼紙なんでしょ？
また無情さえ。まあね、まあでも、
iPad は
iPad じゃいいね。
じゃあ、Windows が僕、
サービス。
サービス。解決する。
まあ、そんな感じで。はい、まあ、プレステ3がある人はぜひと。
うん。
ダウンロード、フルパッケージもダウンロードできるん
だよね。あ、そうなんです
か。そう。59ドルとかかな。
うん。うん、
だからまあ、買いに行かなくても。
うん。
という感じで。
はい。
まあ、ぜひ。
ぜひ。うん。ノーティードッグ、最高って。ラストオブアスしかやってないけど。
うちに、ちなみに、あれあるよ。
アンチャーテッド。
アンチャーテッドもあるから。
いや、もう余裕じゃ余裕ないよ。
あ、そんな感じで。じゃあ、伊達でした。
宮岡でした。
また次回。
また次回。さよなら。
さよなら。